雪国雑話。はい、終わったと思った人もいっぱいいるかもしれませんが、あの別に終わってはいません。雪国雑話です。お届けするのは BJ と
山本と
雪風です。
はい、ということで、
年末、お久しぶりです。
ね、年末とって一冬越えて、春がもうそろそろ来そうっていう、3ヶ月ぐらいね、
空
いちゃったと。いや、でも、そうだね、おめでとうございます。あれなんだよ。だから本当に先月撮ろうと思ってて、あ、今日撮れんなって思った日にだよ。うん、船が遅れます的な。
あれ、ヤクルトペイ
じゃない。そう。
ちょっとご心配おかけしまして。
いや、まあ、でも、
まあ、まあ、あれ、ヤフーのトップにどなんかったら、あまり大した話じゃなかったんですけどね。
まあ、大型客船が遅れる的な話はさ、結構あるっちゃあるよね、できるの。
いや、あるある。ね、日本なんかすげえ、作ろうとしてすげえ遅れてさ、賠償問題
に、なってたもんね。そう、うん。だからまあ、たぶんその類だろうね、とかって思いながらも、いや、さすがに今日収録は無理かと思ってね。
大体的になってたから、どうなったのこれとかと思ってたもんね、なんか。
うん。
まあ、いや、いろいろと皆さんに ご心配をおかけしました。まあ、一応、発表通り順調に、皆さんにご理解いただいて、
うんうん、
で、2年後ということで進めています、今。
だから、
そんなにずれるんだね。
だからあれでしょ、一応ずれるっていうことをみんなに説明して、で、それでもまだ乗りてって人はそのまんまだし、いや、それはもうダメだって言ったらお金返すよっていう。
そうですよ。
その商品が粛々とやられてるってことだよね、
きっと。そうですね。そうですね。
まあ、だから、まあ、それで別段、解決っちゃ解決だよねって話だからね。
うん。お金返せなかったらまずいですけどね。
2年間やるつもりでしょ。
うん。そうですね。今の船。まあ、もう一個別の船を代わりにっていうのは考えてるんですけど、今。
うん。
だから2隻にはなりますね。多分とはなりますね。
2隻体制なの？
そうですね。
すごいね。
はい。
さすが BS やってるだけあるな。
ちょっと2年、ね、それに行きたいっておっしゃる方もおられたんで、たくさん、その時期でっておっしゃる方もたくさんおられるんで、まあ、それの、代わりにっていうので、もう一席探してます。探して、もう、そろそろ発表できるかなっていう感じかな。
それ、二席にするってことは、乗客増えてるってことか。
倍ですね。
すごい。
もうちょいか。
すごいじゃん。やっぱそれはアジア中心にって感じ？
そう、今ずっともう、去年ぐらいから満員で誰も乗れないみたいな状態だったので。
そうなの？すげえな。
もうベッド空いてませんっていうような状態だったので、だから断ってたんですよね。断ってたっていうか、アジアのマーケットを広げられなかったかっていうか、
うん、
結構人数的には1000人ちょっとがマックスなんですけど、ずーっともうここ、去年の春のクルーズからかはもう全部、うん、もう完璧満員です。パツパツ。
すげえじゃん。
僕が乗る部屋もないぐらい。
お、そうなの。すげえな。うん。
で、だから中国とかもう増やしたかった、どんどん増やしていきたかったんですけど、その、日本とアジアとの席の取り合いになっちゃって、で、まあ、今回の件があったんで、うん、それやったらもう一席増やそうっていうことで、
うん、
来年からもう一席増やして、まあ、日本とアジアとで、まあ、半分ぐらいなのかなぐらいな感じですよね、今。
いや、それでも、半分まで移行できたんだ。すげえな。
すごいね。
まあ、アジアは難しいですけどね。まあ、それでも、行くと思いますよ。多分、半分ぐらいまでは。
すげえじゃん。なんだ、あれなんじゃねえの？ 代表取締役の席が見えてきてんじゃねえのそれ。
見えてないですよ。見えてないよ、
そんなもん。見えてないの
全然見たくないです、そんなもん。
あ、そうなんだ。もう見えてきてる感じじゃない、それ。すげえじゃん。
いやいやいや。
だって言えば、あれでしょ、山本くんが営業し始めてでしょ、アジア戦略って。
そうです。
そもそもね。
そうです、それは。はい。
すげえじゃんよ。
いやー、だからまあ、今後、ちょっと中国はね、経済がって言ってるから、心配はいろいろあるんですけど、うん、まあ、とはいえ、とはいえ、やっぱり、アジアの中でのニーズはまだまだあるので、うん、まあ、それも増やしていくみたいな感じですね。
そうだから、そこほら。
そうですね。10% で1億2000万人ですからね。
そう。結構だからね。
だから経済、そうそう、だから経済が落ち込むっつっても、この下の層が落ちていって、富裕層みたいなところはあんま動かない気はするよね。
そうですね。基本的にもう金持ち、まあ、問題はあれなんですよね。だから、中国の中ではいいんですけど、中国からお金を外に持っていけないんですよね、なかなか。
それを規制するんだよね。
そこか。うん、はぁ、あ、はぁはぁ。
だから中国ってすごい特殊で、うん、その投資とかも結局、外貨に投資ができないんですよね。すごい難しいんですよ。外貨への投資が。
あ、そうなの？
だから、だから、ま、昔って5年ぐらい前は全然できたと思うんで、うん、だからどんどんアメリカの会社買ったりとかもしてたんですけど、
うんうんうん、
米中関係もあるんですけど、うん、基本的に人民元を外に持ち出すのがやっぱりすごい難しい。何しか、ね、内需に使えみたいな感じなので、うんうん、結局、その中国の会社と一緒にやるとかっていうような形を作っていかないと中国では伸びていかへんっていう、うん、まあ感じでしょうね、多分。
はあ、そういうことなんだ。
うん。だから中国の中に入って中国化していくっていうのがまあ基本の方向性しかないんじゃないかなっていうイメージですよね。
いやー、でもあれだね。その戦略って意外と当たってんのかもな。
まあ、人多いですしね、とにかく金ありますね。
そうそうそうそう。で、やっぱりそのグローバリズムの慣れの果てが今のアメリカじゃない。そう考えると、あれも正解です。そう。
まあ、イギリスって言ったら方がいいのかもしれない。
ねえ、でも、やっぱ、それ考えると、それも正解だったのってやっぱ思うじゃん、改めて。
うん。うん。
って考えると、まあこれ、だから人口の多くない国はできないけど、人口の多い国は自分のアドバンテージを最大化するのって、そっちの方がいいかもしんないよね。
うん、まあ基本的に中国は中国の中で、まあ中国の中っていうか中国と中国の、まあ手下の国とでやっていくって決めてるところがありますから、うんうん、基本がね、
うんうん
うん。うん。だからやっぱりすごい、中国の会、国が外に投資するのはボンバがやるんですよね。うん、その、例えば、その、一帯一路っていう、その、海のシルクロードってやつで。
うん
うん、だけど、日本の会社に投資するとかっていうのを民間がやろうとするのはやっぱりすごい難しい。うん、
ああ、なるほど。
難しいっていうか、うん、外貨を持ち出すっていうのをすごい嫌がるとは手続きができないんですよね。
ああ、ええー。
でもまあ、ずるっけって言えばずるっけんだよね。なんかね、自分たちのものを売るときはいいんだけど、なんかね、その逆は。
そうそう。うん。
そうすると、グローバリズムからすると、それってお前、ずるしてんじゃんってなっちゃうんですよ、これ。
まあ、そうだけど、あれじゃない。いや、まあ、そうだけど、いや、別にうちはうちで完結するから、いいけどって言われちゃう。
外物売らなければいいんですよ。
うん。
外物に売らなければそれでもいいんだけど。
ああ、売らなければ、
ね。外に物を売ってすげえ稼いできてるのにね、自分のところは出さないって話にしてるから、ややこしくなっちゃう。
まあ、けど中
にいると、たまんないじゃないですか、周りは。
まあ、周りはね。
うん。
でも、そりゃしょうがないでしょ、あんたらがあれなんだからって言えるぐらいの規模があるじゃん、やっぱ。
でも、だから今みたいなファーウェイみたいなことになってくる
んで。まあ、そうだろうね。
うん。
だからそこの締め付けは当然、他の国としては厳しくなるけど、って話だけど、だよ。
でも、これね、もう何十年かすると、 中国の人口も下がってきたときにめちゃくちゃ失敗が低いんじゃないかなって
。いや、それそう、そりゃそうだろうね。
うん。うん、あそこ、だから、その、日本みたいよりもひどいからね、その、こうなんだ、少子高齢化がね。
うんうんうん。
中国と韓国とかは日本よりひどいんだよね、実は。うん、うん。少子高齢化。
まあ、中国は特に、ずっと一人子政策でしたから
ね。そうだね。
そうそうそう。あれだ、それが思い切りになってくると、ものすごい疲弊しちゃうような気がするんだよね。
それは一気に来るだろうけど、まあ、それでも、ここ20年くらいはどうにかなんじゃないよ。
いや、その前に来るんだよね。これ、多分インド上がってくるんだね。
ああ、まあ、うん、まあ、次はインドだろうね、とは思う、ね。
うん、そう。
うん。あ、そう、あ、そういうことか。だから、やっぱあれだよね。中国の企業も。ガンガン伸びるよね。だから、自分の国でガンガン投資していくんだ。
そうですね。基本的には、もうどんどんどんどん、外には出ていかないんですよね。
うん。
そう
で、まあ、なんていうんですか、そういう意味での技術的な先行投資とかもバンバカするから、
うん、
基本投資好きですから、投資好きっていうか、そうだよね、ハイリスク、ハイリターンが好きな人ですから。
そうだね。
だから、どんどんどんどん金は使う、ある分の金は中で回っていくみたいな感じですね。
そうだね。
で、それを受け入れるだけの、まあ、スピード感とか、うん、それを受け入れるだけの、まあ、なんていうんですか、情報を集めるとかっていう力は圧倒的にあるんですよね。
そういうことだよね。いや、そういうことか。
経済落ちた落ちた、経済が落ちる落ちるって言って、これ見たことかみたいな話はいっぱいありますけど、落ちる言うてもねっていう話だと思いますけど、
僕
はね。
うん、そうそう。
10年も前からね、落ちる落ちるって言ったけど、落ちてないよ。
落ちてない。
全然落ちてない。逆に伸びてんだもん。
うん、
嘘言うじゃないですか。
それで日本がまた逆転するかみたいなわけのわからんこと思ってるようじゃ、もうちょっと厳しいですね。
無理無理。
絶対無理だね。
うん。で、確実にやっぱりあれだもの、アマゾンに出回る中国の怪しい商品のクオリティが上がってきてるもん、なんか。
すごいもん、今ね。
おぉ。すごい。なんだろうね。一生懸命やろうとしてる真心が伝わるようになったよね。中国はその、なんかね、片言の翻訳の、あれで、もう、これ日本語なのかみたいな日本語なんだけど、ちゃんと手紙が一枚入ってて、ほいでなんかトラブルがありゃ、メールで連絡くれりゃすぐ対応するから、みたいな。ほいで、なんかレビュー読んでも、ちゃんと連絡したらすぐ、代替品送ってきたりとかってやってるのよね。だからその、
昔ちょっと変わってきたよね、うん。
変わってる。だいぶ変わってるよ。
うん、変わってますね。
うん。だから、ものすごい外れが、徐々になくなってきてんなって感じだな、今。
ああ。
うん、すごいもの。だから、そういう意味では、やっぱ、やっぱ、ぐいぐい来てんなって感じがするよ、やっぱ。
まあ、進むスピードがやっぱ全然違いますね。
うん。
特に IT 系は、まあ、強いよ。
あ、そう。
中国は IT 系は強い。
そうか。
それこそハイテク、今、まあ新しいのは作れねえとかって、言ってるけど、もうすぐ出てくるよね。
う
ん、
そうだね。
5G に関しては、ファーウェイも一番、ね、トップいってるって言われてるから、ね。
うん。ファーウェイもね、初めは、多分ソフトバンクが一番初めに日本に入れてたよね。
そうそうそう。
だからあれだよね、ポケは、イーはファーウェイだったもんね。一番初めの白い、あれは。
で、これ。ああいうのでね、孫さんってすごい、やっぱあっちのやつ使ってたもんね。
そうだろうね。うん、ファーウェイと、だから ZTE ってやつかな。
はいはい。
初期の頃はあの2個が入ってて、こう、ファーウェイってなんて読むんだってずっと思ってた、
ね。あ、読めないですよね。
そうそうそう。
そうそうそう、言っててね。なんだこれ、ハワイなの
最初。そうそうそう、ハワイっぽいんだよね、スペルの並びが。そうそうそうそう。
そうそうそう。
これなんだろうね、と思ってたらもう一気だもんね。
一気だもんね。
うん。で、確かにファーウェイの端末とか買うと出来がいいのよ、本当に。
へ
ぇー。おう、 何トップグレードのやつとか触るけど、やっぱ出来がいいな、これって感じが。すげえするもんね、うん。
だって今技術的に社長とかの話聞くと全然負けてねっても
ん。いや、そう思うよ。もはやって感じするもんね。あ、そうなのか。まあでも、そのアジア戦略大当たりだね。な、その新しい船、新造船っつうわけじゃないんだろ新しい船。
違う。
違うのね。どこから、はい、持ってくるんだ。
持ってくるんです。はい。
はあ、それも楽しみだね、また。
もうちょっと大きな船ですね。今のやつよりは。
今よりもっとでかいの。
はい、はい。
え、今の、
しないとまずいですよね、
そうか、今の船は、あれは客船で言うとどのくらいの大きさなの？中ぐらいなの？
今の世界の客船業界で言えば小ですよ。
小なのか、あれ。
あれで小なの？
日本国内で言えば、うん、日本国内で言えば、アスカ2よりはちっこいです。
よりはちっこいの
か。ちっこい。
あ、そう。
けど、
うん。
他の客船がもう全然ちっちゃい。ニッポン丸とかっていうやつとかはもう一万なんで。
ちっちゃいもんね。
で全然ちっちゃいんですけど、うん、今もう世界の客船業界狂ってますから。
そうだよね。
今、うちの船が3万8千トンとかなんですね、今。
うん、うん。
で、今、だからそれこそ中国でクルーズやってるやつとか20万トンとかですかね。
多い。
20万トンなの
?20 万トン。
一
体どうなってんねんっていう話でしょ？
すごいね、それ。
だから、今もうそんなんですよ。だから、ちょっと今ここに来て落ちてますけど、
うん、
中国向けにアメリカの会社とかが、
うん
バンバがどでかい船を作りまくったんですよね。15万トンとか20万トンとかで5000人とか乗る船を。でそれがどんどん入っていってて、あと、マレーシアのゲンティンっていう会社があって、それはカジノで有名な、マカオのカジノを取り仕切ってる会社ですけども、そのゲンティンっていう会社がドリームクルーズっていうのを作って、それが、今、2隻あるのかな？それも16万トンか17万トンかなんかで、ゲンティンドリームっていう船ですけど、それは結構沖縄とかバンバン来ますよ。で、その、それに乗ってカジノやって帰るっていう、もう地面にカジノ作るんじゃなくて、船の上でカジノやって帰るっていう、まあパッケージみたいなやつですね。みたいなんで、やってるのが、だから今、バンバが福岡とか長崎とかに来てるやつっていうのはほとんど15万、12、3万トン、10万トン以下はないんじゃないかな、多分。
すげえな、もう、街が移動してる感じだな。
そうだ、3000人とかですよね。
ドームのところにつけてるでかいやつとかそういうやつ。
あ、そうだろうね。
そうそう、その辺じゃ
ない。福岡行くとなんかすげえでかい船つけてるじゃん。あれがそうだ。
あの辺のやつですね。あの辺のやつが、だから、3000人とか4000人とか乗るやつ。
すげえ。
それとかに比べると、うちのやつは小ですね。
小なんだ。あれで小なのか。つまり、すげえ業界だな、そりゃ。
だから、ねえ、
うん、
その、中国のクルーズの伸びっていうのも、すごい異常な伸び方をしたので、この10年ぐらいで。
うん
で、それも一旦ちょっと、落ち着き出してて、落ち着き出してるっていうのはね、行き先がないんですよね、中国から行けるとこが。
うんうんうん。
日本しかないんですよ。福岡に来るか沖縄行くか。
なるほど。
で、韓国との関係があんまりすごい良くなかったので、うんうんうん、韓国も行けなくなっちゃって、うんうん、行き先ってだから、福岡、長崎、那覇ぐらいしかないんですよね。
は、
う、ぁ、ん。あと、だから、境港。だから、行き先に飽きられて、最近はフィリピンに行ったりとか、南ベトナム行ったりとか、ちょっと遠いんで時間かかっちゃうんで、だから今、行き先がないっていうのが一番の問題で、で、もうちょっと長いクルーズをやりましょうみたいなのが中国でも流行り出してる感じですかね。
へ
ぇー。その辺の人たちがもう、なんていうんですか、ロイヤルカリビアンとかカーニバルという、その超巨大、世界で一番二番目にでかい人たちが、その、世界一周がいいよっていうのに気づく前にうちが入ってまわないと負けちゃうっていう、そういう戦いです。
そうか。
確かに痛いじゃん。
そうだから、世界一周するにはちょっとデカすぎるんですよ。4000人とかって、入れる港がすごい限られるんで。
うんうん、
なので、まあ、1500から2000人ぐらいのレベルの船が、じゃないと世界一周できないんですよね。なかなか。パナマ運河通られへんとかもあるんで。
あ、そうか。パナマ運河通らないとダメだから、限界があるのか。
そうなんですよ。
なるほど。
だからその辺の人たちが気づく前に、中国マーケットに食い込んどかないと、うん、もう、あの、その人たちが行っちゃっあの、やり出しちゃったら絶対勝てないんで、そんなもん。
そうか。
超巨人と戦うみたいな話なんで、うん、我々みたいな。
怖い怖い。
中小企業は。
うん。
それがまあ今年来年ぐらいですかね。みたいな感じです。
すげえなぁ。いやーって感じだね。
あれ、なんで遅れるの ?2 年も。
結局、仕様変更。まあ、簡単に言えば仕様変更ですね。
うん。
おー、内装
もともと。いや、安全基準が変わるんですよ。その客船の。ソーラスっていう、あの、タイタニックが沈むじゃないですか。
うん。
タイタニックが沈む前って、客船の国際ルールってなかったんですね、うん、世の中に。
あー、はいはい。
で、その客船の国際ルールっていうのはタイタニックが沈んだことによって初めてできるんですよ。
うん、
その、こういう、あの、何人につき救命ボートが何個ついてるのかとか、その細かいのがいろいろ。で、それが2020年にまた大きく変わるんですけども、
うん、
それの仕様変更をするために、まあ時間が余計かかったっていうのが、まあ最大の理由です。
そういうことか。なるほどね。
それだったら
いろいろあるんですよ、ね。国際条約がどんどん変わっていくんですよね。
そうか。
ソーラスっていうその安全基準も変わるし、来年から、うん、あの、排ガス規制みたいなのが入ったりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
それも結構大変なんですよね。
ああ、そういうのとかは、
環境対策みたいなのもあって、
うん、
まあそういうのも含めてっていうことですね。
そうか。だからその、あれだね、環境対策に関してはだからエコシップだからいいけどって話だ。
そうです。です、あとは安全、結局あれって解釈問題がいる、あの、その国際基準が始まってもう解釈問題がすごいあるんですよね。
うんうん
う
ん、
こういう解釈をしたらいいのかどうなのかっていうのが、
うんうんうんうん。
で、その解釈の最善を尽くそうと思ったらもう2年かかりますっていう、そういう話です。
なるほど。そういうことか。
国際社会なんで、その、なんていうんですか、こう言ったやんけ、みたいな、結局今走ってる船がどこまで、どれだけ、それに対応できるかとかによって、基準が結構動くんですよね、
途中
で、
うんうんうん。
それにどこまで合わせるかみたいな感じのところですね、問題は。
そうか。だからそれにバチッと合わせるんなら2年いるよっていう。
そうです。
そういうことなのね。
まあ、そういうのは大変だったんです。いろいろと。
いや、まあそうだろうね。いや、それだけどでかいものを作るだけでも、いや、造船って大変だなんて確かに思うもんね、見てて。やっぱ
大変ですよ。日本なんかしばらく作ってなかったから、それでね、大問題になって、今作んないってなったもんね。
うん。
もう日本ではできないですよね、客船はね。
客船はね、作れる技術はもうないって言うよね。
うんうん、そうそう。前はあったんだけど、しばらくね、結果的に各国だから負けていった後、船作れなくなって、内装とかもダメみたいね、やっぱりね。今のやつに合わないんだってね。
ああ、なるほど、ね。
だから、客船の造船は、あっこ、三菱重工が長崎でやってて、
うんうん、
で、そのアイダっていうドイツの船会社の船を作ったんですけど、うん、それが遅れて、結局だから、うんうん500、あれ何個だったっけな、確かね、500億かなんかの、500億か600億の船を作って、
うん、
500億、その倍の賠償金払ったんですよ。
そうなんだ。
わぎだよね。作って金払ってんだもん、
ね。踏んだり蹴ったりだね。
で、結局、もう、三菱重工はやらんって言ったから日本はもう作られへんなって、で、今中国の造船所がすっごいやりたがってるんですよね。
おぉ、そうなんだ、おぉ。
あ、もう始まったんかな、やりだしたんかな、なんかそんなんですね。
いや、そこも中国手出すのか、すげえな、
うん、いや、まあ、それはやるでしょ
う。そうだろうね。 まあそうだよね。
まあ完全にヨーロッパ中心社会なので。
ああ、そうなんだ。うん。
だからまあ、三菱重工のやつとかも結局内装関係とかはほぼほぼヨーロッパから人連れてきて、うん、ヨーロッパの材料を持ってきてやるみたいな感じですよね。
ああ、そんな感じなの、ね、
基準に合ってるもんがないんですよね、日本国内。
ああ、そういうことか。
いやもう完全にヨーロッパ、もうあの、ロードレース界と同じですよ。ヨーロッパ中心主義っていうか、ヨーロッパしか世界がないっていうか、造船界は。
別にそんなことでもないはずなのにね。
うん、
うん。
いや、だからやっぱ、あれだろうね。そういう意味では国際的に政治ができて、そこで豪腕発揮できるやつがいないからそうなっちゃうんだろうねって思うよね。
口出せばいいんだよね。飛行機の基準もほら、あの、三菱の MRJ もそうだもん。
うん、まあね。
ああ、そうです。多分、あの、MRJ もすごいその辺で困っ、あの、苦しんでるんでしょうね、おそらく。
だろうね。
基準が変わったりなんか、同じような感じだよね。
うん。
なんか、それが、旅客機の基準とかがなんか変わって、いつの間にか変わってたのかなとか。
うん。
それで全部設計見直さなくちゃいけないとか。
いやー、大変だな。まあでもすげーな。半々にまでなったか。
そうですね。まあそこらまで行きますね、多分。
すげー。
今年中には。
ああ、やっぱりな。1億人も富裕層いりゃね。
なるよね。
まあ、今はね、大陸はまだそんな、全然、売る席がなかったんで、
うん、
言うてもそんな、そんな多くないんですよ。100とか、そんなもんかな。
うんうん、
今多いのは台湾人がすごいんですよね。台湾とか香港とかがすごい多いんですけど。
うん、
まあ台湾、香港で行けるってことは、まあ大陸でも行けるだろうっていう感じなんですよね。
まあそうだろうね。
ええー。
うん。あ、そう。すげえな。
恐ろしい。
やっぱ、なんだろうな。そうやって考えると、本当になんかこのいろんな分野で立ち遅れていきそうな感じがすんね。なんか。
まあ、日本はなかなか厳しいですよね。
厳しいね。
結局、その、IT 系がもう、さっき雪原さんも、言ってはったけど、全部圧倒的体質つけられちゃってるから、それはハードウェアもソフトウェアもサービスも完璧全部やられてるから、
うん、
追いつけないですよね、もうね。
そう。
厳しいね。
追いつきようがないと思うな。
ここまで行くとね、しかもどんどんどんどん、やっぱり金も突っ込み方がさ、半端じゃないんだよね、日本なんかと比べて。
うん。
投資の額がやっぱり、中国とアメリカ、やっぱ圧倒的だもんね。
うん。
そうだね。だからやっぱり投資の投資たるゆえんをよくわかってるっつうか、うん、その、ビジネスのビジネスたるゆえんをよくわかってるって感じがするよね。だから、やっぱリスクのあるところを狙って一発張ってみるかっていうのがやれるかやれないかって国の差だろうねって思うな、なんか。
まあ結局、意思決定が遅いとかっていうのがやっぱり決定的に差がついちゃうんですよね。
だと思う。
どんだけリスク取るかっていうところでね。
だと思う。だからやっぱその、ドローンのこの市場のあり方見たら、やっぱり中国の企業だからやっぱできたんだよって思うよね。そのね、上から物が降ってくるかもしんねえっていうさ、そこの安全基準はまあやっちゃおうって言える国は強えよって思うよ、やっぱ。
上昇心でも黙らせる。
そうそうそう。だからそこが明確じゃないんだけど、とりあえず市場に出しちゃえってできる。もう大差がついていくじゃん、
うん、
もうそこの差だと思うね。だからそれがアメリカよりどぎついから、
そうだね、
うん、やっぱこうなっちゃうよっていう感じはするもん、やっぱ。
あの、なんか俺ね、電気自動車のね、自動運転っていう中国が最初にやるような気するんだよね。
ああ、可能性はあると思うね。
まあ、そうですね。もう電気自動車の実用化は今のところ中国圧勝ですからね。
うん、
で、まあ、街とか作っちゃいますからね。その実証実験用。
そうだろうね。
そうそう。いいよね、そういうところ。
ピュって街作って。
反対したってね、どうしようもないぐらいやれる。
うん。
強制撤去はなるね。
で、そこはもう、特区みたいな感じで、もう、特区でもないですよ。作るんですからね。特区に指定するんじゃなくて、作っちゃいますからね、うんうん、マッチを。
すげえよな、
うん、電気自動車、もう、ただでしょ、深センとかは電気自動車しか走られへんとかみたいになってるし。
そうそう。
もうそうなの深センとかは。
深センそうですよね。
すげえな
登録はもう、ガソリン車はできないんですよ。
そんなことになってんだ。おう。
北京とか上海とか劇的に空気きれいになってますからね。驚くほど。
あ、そうなの。
車走らせない。
いやいや、強烈ですよ、あれ。あそこ、広東省の、広州とか行った時も、
うん、
劇的に空気がきれいですよ。
お
う。なんじゃこれみたいな、青空で。なんでこれって思ったら、もう、車流入止めて、電気自動車に変えて、
うん、
で、もっと、まあ、だけど、で、一番の原因はって聞いたら、
うん、
汚い空気出す工場を、もっと遠いところにあったっていう。うん、
中国らしいね。
そうでも、もう、上海とか、北京はびっくり、まあ、冬の間行ってないんであれですけど、うん、秋口とかすごい綺麗かったですよ、空気。
あ、本当？
うん。普通の日でしたけどね、全然。
すごいね、それ。
中国の大気汚染がひどいっていうのはもう古い感じですよね。少なくとも沿岸部に関しては。
いやー、やっぱすごい。
そんな感じでもなかったもん
ね。あ、そうなの。
いや、2年前とかひどかったですもんね。最初僕らが行った頃とか、うん、もうなんか、目開けてられへんとか、
うん、そういう。っていうのはよく聞いてたよね。
いや、もう今、広東省とか、上海とか、あの辺は全然、普通ですよね、全然ね。うん。
すごいね。やっぱそうやって考えるとさ、まあ、国の構造的にも、今に向いてるんだろうな、いい悪いはのけてんの話だけど。
うん、だって今にフィットしてんだろうね。
だよね。だから迅速な意思決定が、有無も言わさず、トップダウンでできるっていう構造を、やっぱこの時代の流れの速さだからこそ可能なことがたくさんあるじゃない。
わかんないけど、30年後、40年後どうなってるかわかんないけど、今にはぴったりだ
よね。そうそう。すげえ。
逆にそうですね、うん。逆に今にぴったりですね。その。
今にぴったり。だって30年前とかは日本がぴったりだったんだよ、多分。
ああ、だろうね。
なるほどね。なるほどね。
日本が多分時代にぴったり合ってて、よかったんだと思って、うん。今はもう中国がぴったり合ってる感じじゃないかな。
そうだろうね。
だから今、環境問題とかの、まあ、関心もやし、うん、そのテクノロジーの進化もやし、
うん、
あらゆる意味で中国トップですよ。言ってますよ。その環境対策っていうのは。環境対策がビジネスになるってなった瞬間に、うん、もうそりゃもう、なんちゅうの。わけわからん、もういっぱい出てきてますもんだから。
そうだろうね。
しかもあれ、国主導した、ね、国がこうやれって言った瞬間、わってそっち行っちゃうから。
そうそう。
そうだよね。だからそこで、やっぱり自国の投資も一気に流れちゃうし。で、そういうのがバーって出てきて、うん、スタートアップで一気に、ドーンってすげえテクノロジーが出てきて、みたいなのが、当分繰り返せるもんね、やっぱ。
まあ、廃れんのも早いですけどね。
まあね。
それこそモーバイクとかなんかもう、
そう
見るも無残なことになってますけどね。
そうだよね。
そんなんじゃみんな絶対だしね。
いや、そうなんだよ。いや、だからさ、ついこの間、360度のカメラ買ったんだけど、衝撃なんだよ。
でも、いいみたいですね。
むちゃくちゃだよ。なんだろう。GoPro はもういらないっすねって感じだね。発想もすげえし、いや、これだともうジンバルいらないじゃんぐらい手ぶれが効くのよ。特に360度だから、そもそもその手ぶれっていう発想があるのかみたいな話じゃない？360度全部を撮るわけだから。
はいはいはいはい、はい。
で、その中でソフトでうまいこと処理させてるんだけど、もうむちゃくちゃだよ、なんか。これ完成度としては、ちょっと半端ねえな、ぐらいの感じだもん。それが GoPro と同じぐらいの値段だからね。ひっくり返るよね、これ。で、見たら深センの会社で。
心配するときだもんね、今。うん、
あの、DJI のあれあるじゃないですか、何ですか。
オズモね。うん。
オズモ。うん。あれよりもいい感じですか？
あれより全然いいよ。
おー。
っていうか、だからもう発想が違うんだよ。
まあそうですね。
そう、だから360度で撮って、360度で見るっていう従来の発想だったじゃない。
はいはいはい、はい。
じゃなくて、もう360度を 5.7K で押さえといて、その中のフルハイビジョンの部分を切り出すって発想になってんだよ。
はあはあはあはあ、
だから、それ一台持ってて、わーっととりあえず撮るじゃん。ほんなら、後でカメラをパンして触れるのよ。
はい、データの処理でね。
そう、編集で。
ほう。
だから、いちいちカメラ振らなくていいのよ。だから、ジンバルなんかいらないじゃん。うん。あ、もう、
はい。もうこう、カメラで追ってたように全部見える。
そうそうそう、全部後でやれるのよ。それも iPad でチャチャチャチャチャってやれるよ。
あららら
すごいよ。だから、あ、もういらないねって感じだよ。
怖っ。
そう、これ一個持っていってわーって、とりあえず何も考えずに撮っとけば、後で全部やれるから、すごいよ。だから、その発想もすごいし、それを、だからこうやってソフトとして切り出してとかっていう、ソフトウェアの部分もすごいし、なんか。ああ。
それでも iPad で動くってすごいですね。うん、動くって処理できるってすごいですね。
すごいすごい。
それぐらいの逆に言えば、PC というか、母艦の方のパワーはそれぐらいでいいっていう話です。
うんうんうん。まあ、
5.6K でありながら。
そうそうそうそう。だから iPad がまあまあ、オーバースペックで、iPad Pro とかはオーバースペックっぽいから、
はあはあ、
そういう意味ではやれるんだよ。すごいよ。だから、うん、わざわざあれでさ、カメラこうやって振りながら撮る必要がないもの。
ふ
っ。うん、恐ろしいって思ったもん。
楽だよね。ま
あ、楽。
出す方は楽だよね。
うん、びっくりするよ。で、それをだから360度で見せてもかなり綺麗な映像だから。
うん、綺麗かったですね。熊のやつ見ましたけど。
うん。
全然普通の HD の画質。YouTube で見る限りは全然普通の HD ですよね。
だろ？あれでも画質2段階ぐらい落としてあるんだから。アップロードするとき。
そうなんすか。
そうそうそうそうそう。もっと綺麗く出そうと思ったら出せんのよ。ただアップロードがすげえ時間かかるから、めんどくせえからまあフル HD ぐらいの感じでいいかっつうのであれやってるだけで、実はもっといいのよ、あれ。すごい恐ろしいなって思うもん。だから、まあ、だからそういう攻めのやつって、まあ、ほとんど見てたら中国だもんね、やっぱもう。
そうだね。
そうですね。DJI も中国ですしね。
そうそうそう。
どっちにしても。
もうゴリゴリだもんね、もう、本当に。すごいよ。だからもう、あっという間だね。本当、日本がものづくりとか、まあ、やっぱ時代に合わなくなったっつうのが、あれだろうなって思うもんね。もう、アップルでさえ時代に合わなくなってきてるもんね。
う
ん
もうなんか、新しいものじゃなくなっちゃったね、アップ
ル。うん。
先端を走ってる感じじゃなくなっちゃったね。
そう思うよね、見てて。
そう。
うん。だから iPad mini がほぼ何にも変わらず出てきたので、ああ、もう終わりだなって思ったね。
ああ。ペンだけ使えるようになりましたって。
そうそうそうそうそう。これだけ待たせてて、これなのか、お前らって感じがするよね。だって、初めから出せって言ってんじゃんっていうさ、
そうなんだよね、
こっちとしては。
遅すぎるよね。
そう。だからタブレットは大きさによって使い方がいろいろあるから、大きさによってラインナップするんだよって、ずーっとうちの番組で言ってんのに、何なんだよって感じがするもんね、あれ見てると。
あれ本当にペンにするんだったらちっちゃい方の方がさ、メモってできるのにね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ねえ。で、今更出してきて、あの、昔のまんまですみたいな。バカじゃねえの。
筐体一緒なんでしたっけ。
多分同じ。
ほぼ一緒なんですよね。
ほぼ同じ。
今の iPad Pro をちっちゃくした感じなのかな。
前の iPad mini と同じってことでしょ？
同じ。
いや、あの、ペンは使えなかったじゃん、前のやつ。
そうそうそうそう。そうね、ペンが使えない。
ペンが使えるやつ。
うん。ペンが使えるチップが入ってるだけで、多分筐体は変わんないと思うよ、ほぼ。な感じだもん。だからまあ、もう終わってんな、こいつらって感じがするもんね、やっぱ。だから、
まあ、もうそっちじゃない、うん、そっちじゃないんでしょ？やりたいことが。
うん、だと思うね。だからそう考えるとやっぱ今からやっぱそういうイノベーションを起こすなんかの扉は中国が開けるんだろうなって気はすげえするもんね。なんか
まあそう、トランプも焦るわ
ね。えそう思うよ。いやいやって感じだな。まあでも本当そこにね先駆けて進出したのは正解だよ。やっぱ
うん、そうだな。
2年半か。2年半。うん、もうそろそろ3年ですね。
うん。
3年でここまでみたいな感じですか。まあまあまあ、頑張りましたね。
いやですね。すごいよ。
そうだね。まあね、あの、そのせいで体を壊して入院してたっていうね。
あ、まあちょっとしばらく。しばらく。
ね、
あの、しましたけど、あの、
入院してたらしいから。まあそういう意味では、でもあれなのか。それで成功してからドーンって給料が上がるみたいなことはねえのか。かわいそうだな、それも。
まあね、
なんか、うん、でもさ、営利団体でしょ？ピースボット。
会社ですよ。あの、旅行会社の会社です。
でしょ？だから、ドーンともらってもいいわけじゃん。
いや、もうもちろん、その、ドーンって儲かりゃドーンとっていうことはありますよ、もちろん。
ねえねえ、そういうことだよ
ね。うん。ただまあ問題はもう、これ以上役職は上がらなくていいと思ってるっていうのです
ね。いや。
そうだよね。もともと上昇志向のない人というか、上昇志向がないわけじゃなくて、その、権力欲というような文化と別の文化で育った人だから。
でもね、なんかわかるんだよね。うん、やっぱりさ、なんか、代表とか重いよね、やっぱり。
いやー、やめしちゃう。社長ばっかり乱せるのも嫌ですけどね。社長は大変ですよ、やっぱり。
まあ、そうだろうね。
なんかね、時々脱ぎたくなるもんね。
そうか。
でしょ？だから、まあね。うん、災害支援の社長ぐらいだったらいいんですけどね。
うん、
ちょっと、さすがにこっちの方はちょっとしんどいですね。何もらんと。
そうだよね。やっぱちゃんとした営利団体だからね。やっぱり、その、うん、あれだもんね。数字として、このしっかりと結果が出てくる話だからさ。
そうなんですよね。結局。
災害のボランティアなんかはやっぱりその、そこの人たちをどう救うかだから、それは数値化できる話ではないからね。
そうですね。まあ、やりたいことやってくればいいん
だよね。そうだよね。
やりたいことがやりゃいいって感じですかね。
うん、うん、だもんね。
こっちの方は会社なんでね、ちょっとそういうわけでもなかなかいかないんで。
う
ん、
そうだよね。そりゃ大変だわ。だからもう、早く二人とも引退して、うちの会社入ったらいいんだよ。
音社は大丈夫なんですか？
いや、ダメ。録音どうなんだろうな。ダメなんじゃないの？まあね、って感じではあるな。
今よりこき使われそうで嫌だな。
いや、そりゃこき使うよ。まあ、
もうこっちはさ、体動かなくなってんのにさ。
で、そうか。いや、でも、まあね。 まあ、今年も TOG やられちゃったしね。
うん。あ、やられちゃったの？
やられちゃったよ。まあ、大復讐してやろうと思ったんだけどね。いい線まで行ったんだけどね。まあ、やられちゃったな。
あ、ちょっと、向いてる方向が違いましたね。完全に。
もう完璧に違ったね。うん、あ、まあ、でも、まあまあ、やっぱそういう人たちだからこういう業界なんだねっていうことがよく分かったから。結局なんだろうな、その芸能人のレポーターが入るみたいなのがあれなのよ。その要因のでかいところなのよ。だから、あ、まあ、またそれやんのか、みたいな話だし。
またそれやんのかですよね、ほんまに。
そう。いや、そのや、ね、安田団長とか、あれだけ釣り目信号とか、あれだけ引っ張ってきて、何の効果があったよっていうさ。もうずーっと
言って、ね、ずー
っと言ってんのに、もう全然わからないから、ああ、まあ、したらまあ、もういいか、みたいな感じだよね。まあ、それと、かなり決定だったのが、要はさ、まあ、補助金もらうから、うん、要はその補助金をこういうふうに使ったよっていう報告書をその JK 側に戻さないといけないわけね。でその中に俺らがやってた時代は要はさ、ちゃんとアクセス数なんか全部入れてたのよっていうのが、もともとあのレースって動員数が何人って書いてあるけど、この水増し感が半端ねえのよ。
東京ステージ5万人でしたっけ？
いや、10万人だよ、確か。
10万人でしたっけ？
いや、マジかよぐらいの、半端ない水増し感なのよ。で、それはずっと問題でしょって提起してて、唯一、しっかりとした数字をそこに乗っけたかったわけ。そうすると、それの増減でいろんな要因が読めてくるじゃん。で、反省すべきところは反省すりゃいいし、伸びるところは、これだから伸びたねって言える、一つのベンチマークが絶対にいるなってずっと思ってたのよ。だから、うちらがやったさ、まあ、最終的に取りまとめてやった2年間は、全部それ出してて出てるんだけど、そうじゃなくなった去年ね、途端に、その数字が消えるわけ、その報告書から。
ああ、はいはいはい。
だからもう、そう、もうさ、そういう意識のやつらとビジネスはできないなってなっていくよね、なんか。それ普通の企業で言うとさ、お前ら粉飾決算みたいなもんじゃねえっていう話じゃん。
いや、ほら、こないだ政府で問題になってたのと何も変わんない。
変わんないよね。だ全部そのやり口なんだよ。いやだからさってなるじゃん。それでさ、ロードレースの未来がとかって言われても、そこに信憑性なんか一つもねえよってなっていくから、うん、だからまあね、もうそれも含めた人付き合いももう全部やめちゃえってことで、もう全部ダーンってひっくり返したから、まあもうやる気はないんだよ。ただまあまあ、だからそうは言いながらも、やっぱ、ああ、もうこうなると、他のスポーツのジャンルにいよいよ手出さないといけないなっていうことで、まあちょっとそこをね、今真剣に考えつつあるんだけど。
まあね、うん、もう、いい加減見切りつければいいじゃない。
いや、見切りはついた。もうロードレース未来はないよ。確定した。おいで、そうなんだよ。この間の日曜日、東京でその辺の勉強してきたんだ。
ああ、はい。なんか書いてましたね。
面白かったね。
あ、そう。
ああ。50歳の俺を呪ったね。これ25ぐらいで聞いといたら、もう絶対にアメリカ行って最先端のスポーツビジネスやろうと思ったなぁと思いながら。そう。
まあね。
そう。うわ、もう手遅れだよって思ったね。
いやいやいやいや、まだ今からですよ、今から。
いやいや。でもすげえ、もうなんか。だからやっぱどこのスポーツビジネスも巧みにこの裏でさ、スポーツベッティングと繋がってるんだよね。そこが要はお金の財源になってんのよ。
結局全部、結局そこになってくるんですかね。
そこ。 で、これ向こう行って初めて知ったんだけど、アメリカも法律的にそれが OK になってるんだって今。
うん、うん。
だから、各州で判断しなさいっていう判決が出て、もう10個の州ぐらいはそれができるんだって。
日本でいうところの野球賭博とかですね。
そうそうそうそうそうそう。そう、それをガンガンやってるのよ。
まあ、あえて、そういうの気真面目なんだよね。
うん。
ボクシングは別だったんですかね。ラスベガスのボクシングはそれですよね。
そうそう、ラスベガスでやるから、あの別なんだと思う。
そういうことなんか。
そう。
あ、そういうことなんか。
そうそうそう。
はは、とっくやったんですね。
そうそうそうそう。
カジノが。
そう。だから、野球の勝敗とか、NBA とかそういうののかけってあんまなかったじゃん。
はいはい、はい。そうか、そうか、そういうことか。なるほどね。はいはいはいはいはいはい。
で、それが大手を振ってできる州が10個ぐらいあって、多分これはどんどん広がっていくだろうと。
ああ、う
ん。で、要は、そういうからくりだったんだって知ったのが、たとえでもアメリカの中でもさ、アメリカでかけれないだけで、海外ではその結果によって動いてるわけよ。ね。で、その、このベッティングで重要になってくるのが、要は数字なわけさ。データなのよ。
うん。はいはい。
オッズにしても何にしても、そのデータを元に作っていくわけじゃん。
うん。
だから、実はあの、メジャーリーグとか NBA でも、ものすごいデータがあるじゃない。
はい。
うん、あれ、実は、そのベッド会社に売ってるのよ。
やっぱりそうなんだね。
うん。日本も売ってんだって。
そうだよね。だってさ、日本だってほら、いろんなもんでオッズつくっつくことはさ、賭けの対象になってる、ね。
そうそうそうそう。海外では賭けの対象になってるから、そういう会社に全部データを売るんだって。
ああ。
こういうことが大金を生み出す構造になってるんだって。すごいよね、とか。
わお、わお、わお。
だからダゾーンの親会社もそういう会社だから、もともと。
なるほど。
うんうんうんうんうんうん。
だからね、もう番組全部買っちゃうわけね。
そうだよ。で、さらに言うと、そういうことで、要はさ、自分たちで、今までさ、要は、テレビの放映権なんかはテレビ局に売るしか方法がなかったけど、要は自分たちが撮って、要は CG とかでいろいろグリッグリ加工してさ、うん、360度で見せたりとかすんじゃん。
はい。
その映像も売れるわけよ、要
は。なるほど。
そう、だから一括して、放映権なんかは売らないし、だからもう全部バラ売りしていくのよね。それでお金ガンガン稼いでたのよ。すげえなと思ったね。
なるほど。ビッグビジネスですな。
ビッグビジネスよ。だから、そう。だからそれこそイチローの引退試合さ。
はいはい。
これよーく見たらわかるんだけど、冠スポンサーついてるのよ。MCM メジャーリーグベースボールを開幕戦かなんかって書いてあると思うのよ。日本であったから。MCM って、要は、あれだよ。ラスベガスの。
ああ、そっか。
そう。だからこれは、日本の IR 法を睨んで、冠についてんのよ。もう。
いや、もう売ってるわけだ。
そう。で、アメリカのその10個の州のスポーツ、メジャーリーグのベッティングなんかも MCM が取り仕切ってやってるみたいな話らしいよ。もうそんなレベルで動いてんだよ、世界。すげえなと思ったら。
怖い怖い。
怖いよ、
だって。だから、あれさ、日本って、その、いわゆる公営ギャンブルがあるじゃないですか。
うんうん、
で、公営ギャンブルって建前はその、それの上がりが世の中を良くしますって言うでしょ、うんうんうん、その JK もそうやし、うん、日本財団もそうやし。
そうそうそうそう。
JRA やったら農業振興にとか、うんうん。で、その、で、かつ、その、競輪、まあ、競輪で言えば、なんとか市だったりとかが、まあ、やってるじゃないですか。
うんうん、
で、それはその市の財源にするためにっていう、うん、公共事業の冠が全部、それが都もそうやし、宝富士もそうやし、
うん、そうそうそうそう。
それがついちゃってるから、自由度が低いんですよね。
そうなんだよね。結局。そうそうそうそうそう。
で、逆に、変な平等性みたいなこと言って、刑事みたいなことになってまうか、
うん
うん、 そのギャンブルはギャンブルでビジネスになるに決まってあるからやってんねんけど、それをその公共機関みたいなもんが独り占めしようとするから、
うん、
その伸びない、ビジネスとして伸びない
んですよ、ね、ギャンブルは。そうそうそうそう。
だからほら、あれですよ、アメリカが今狙ってるわけじゃないこの、
うん、そう。
放送
すごいよ。だから、あの、メジャーリーグのさ、だから、そういう映像テクノロジーのキーノートみたいなのがあんのよ。それもまさにアップルのキーノートと同じだよね。CEO みたいなのが出てきて、新しいテクノロジーがこうです。360度で、こう見せますみたいな。すげえのよ。だからその金で自分のところで映像技術にさらに投資ぶっ込んでいくから。もうあの、現場でちょっと見せてもらったけど、すげえよ。あのもう、リアルタイムで野手がある、いるじゃない？守備側の。野手がこう何歩かステップ踏んで、ボールが飛んできた瞬間にパーって走るじゃない。その走る速度から、動いた距離から、で、そいつが取って、ファーストに投げる球の初速から全部出るんだよ。リアルタイム。これどうなってんだよって話だよね、もう。それね、アマゾンと組んでやってるみたい。
お
で、逆に、あの、あれだよ、ヨーロッパのラリーガだよね。そこはインテルと組んで、同じようなことやってんのよ、やっぱ。
うわ。
すげえよ。あの、ひっくり返るよ、本当に。だから、スタジアムに16台ぐらいの 4K カメラを置いて、その映像をもとに360度、だから、あの、90、はいはいはい、ピッチを中心に390度カメラがわーって回るような映像を作り出すわけよ。すげえんだよ。で、さ、その360度のさ、さっき言ったカメラ買った時に、まあ、ゆくゆくは選手目線で、例えばあの、ロストフの、あの、十何秒もさ、例えば、長谷部の目線で、とかで、こう、ピッチを、ね、あの、ファンが眺めれるようになるのかな、っていう話をしてたら、NFL もうやってやんの？ひっくり返るよ。選手のショルダーに入ってるんだって、もうカメラが。
あ、そうなの？
うん。それで、要は、クォーターバックが取った瞬間に、クォーターバックの目線でどこに、どこが空いてるっつうのを、そう、可視化していくわけよ。すげえよ、見たけど。それも、そう、それも、もうすぐできるんだ、とか言ってた。
すげえな。それすごいな、
それ。
うん。
電池とかどうなってるのかな、それ。電波で飛ばすんでしょ？いくらなんでも、そう。
そうだね。
カメラの電池。結果的に1時間2時間持てばいいって話。
まあそういうことだろうね。
そうするとほら、ボタン電池かなんかでもやれる。
やれるってことなのかもしんないよね。すごいよ、だから。もう、そういうレベルなんだ、みたいな話だよ。
ああ、もう。まあ結局、そうですね。金の出所の問題はでかいですよね。
そうそう
そ
う。
その、けど、そうやって考えたら、やっぱ、ここから先、やっぱすごい厳しくなってくるのはオリンピックなんでしょうね。
そう思う。
オリンピックはそこの外にいますからね。
うん、
そうなんだ。オリンピックっていう枠組みが。
そうそうそうそうそう。だから、いつまで経っても収益構造が良くならないし、っていう問題抱えるから、
そう。
もう先が見えてる感じはするよね。だから、
うん、
それになんで e スポーツをスポーツだって言い張ってんだと思う。
うん。
あれはお金になりやすいじゃない、ものすごく。
うん。
それも睨んであれをスポーツ側に取り込みたいんだと思う、あいつらは。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
そういう戦略だと思うね。だからすげえ、ただ、
まあ、
ただあれだわ、あの、そうは言っても日本側のさ、そのビファーレンの高田社長の息子、だから今の社長、
はい、ああ、はいはいはい。
とか、日本ハムファイターズとか、千葉ジェッツの島田社長とか、この辺は確実にそういうマインドを持ってるよ。話聞いてたけど。
それないともう、次の時代はやれないよ、ね。
そう。だから、あの、ビファーレンなんかは長崎駅のすごい近くにものすげえ土地を、にで、
今、
そう。
買ったんだよね、あれ。
そう。
うわ、もう建てるって言ってんだもんね。
そう。あれも結局さ、地元の行政と手結ばないのは、うん、行政と手結んじゃうと規制がかかるから、
うん、
要はここにショッピングセンター、うん、公園法で縛られてショッピングセンター作っちゃいけないとかそういう話になるから、
うん、
それだとビジネスとしてペイできないから自分たちでやるんだっていうのよ。
うわ、
うん、
この、うん、このマインドセットだよね。だから日ハムもそうなの、結局。
うん。
うん。日ハムも、あれでもね、球場新しい。
そう、あのね、日ハムのね、球場のね、あの、プロモーションビデオがあるのよ。YouTube であるんだけど、もうひっくり返るよ。あの、こんな球場できんのっていうさ、あの、ものすごい出来だよ。
あ、そう。
そう。屋根付きのスタジアムなんだけど、
うん。
屋根付きって言うとドーム型とか想像すんじゃん。
うん。
違うんだよ。あの、日本家屋みてえな屋根がかかるんだよ。あの、いや、これ見てごらん。ひっくり返るから。あの、要は、あの、小樽の倉庫があるじゃない？倉庫街。
はいはい。
あの倉庫の形をこう、なんか、イメージして作ってんのよ。
イメージした。
すごいよ。あの、こんなスタジアムできんのっていう。だから、あの、あれなんだよね。真剣にやっぱ日ハムとしてはソフトバンクを超えたいって思いがあるんだと思う。
ああ
、はい。ああ、福岡を超えたいね。
そう。だからやっぱ今もうダントツトップなんだって、収益が。
ああ、はい。
その球団としての収益だけでやれてるからね、ソフトバンクはもう。
ああ、
ホークス自体が。
そうそうそうそうそう。だからあれだけすげえ選手とってもホークスって全然黒字なぐらいマネタイズに成功してるのよ。で、倍ぐらい違うっつったかな。で、やっぱ日ハムもそこを目指したいんだって言ってたね。
へ
ー。そう、だからソフトバンクの収益構造を支えるのはやっぱり、球場が自前だから。
ああ、はいはいはい、
ヤフオクドームが。
そう。
それはね、言ってんだよね。
そう。
改造もできないんだってね、あの、
そう。
あの、東京ドームとかはね。
うん。そこがとてつもなくでかいのよ。だから横浜スタジアムも自前になったかなんかだよね、多分。
うん、そうそうそうそう。
そう。
あれで相当近くなんだよね。
そう。で、広島もそうだし、っていう。
そうそうそう。
要はもう自前じゃないと、自前でやっぱチケットをものすごい細分化して売って、で、そのプレミアムシートは高い値段で、そうじゃない遊んでるシートは安い値段でって、ものすごいチケットもね、うまーく作って、ほんでガンガン儲けるのよね。いや、これだよって思ったな、なんか。いや、これ日ハムの球場ね、ほんとね、一回ね、YouTube で探して見て、見て。
あ、今見た。見てる。
ひっくり返るでしょ、これ。
なんかさ、うまいね。映像もめっちゃ綺麗だね。
でしょ？ほいで、なんか、なんか夢があんじゃん。なんか。
あれ、楽天の球場、宮城球場ってあれ、楽天買ったんでしたっけ？
あれは買ってんのかな？買って借りてんのかな？
借りてるんじゃ
ない？あれ、もともと県営宮城球場でした
っけ？そうそうそうそう。
で、
でもあれ相当自由にさせてもらってんじゃねえかな。
かなり自由に、かなり自由にしてますよね、
ロケは。かなり自由にしてるんですよ。
観覧車ありますもんね。
買ったのか、どうなんだろう。今のこれでもね、
うん、
ビールなんかペイメントじゃないと買えなくなるらしいよ、今度。
ああ、楽天マニーだ
けど。使っちゃダメ。
ああ、みたいね。まあそれも戦略だよね。やっぱ偉いよねって思うよね。
ビッセルもそうですよ。ビッセルの試合も。楽天ペイしか使えない。
そうだよね。
出た、もう、こいつらは嫌。
嫌だよね。あの、絶対死んでも使わねえよって思うけど。あの。
嫌だわ。
でもそのビジネスのありようとしては、それでやっぱり相乗効果を出すっていうのは当然正解だし。あの、そのためのイニエスタであるべきだろうし、とか思うよね。
そうなんですよね。
うん。
そうなんですよね。
だってあだよ、あの、この間ベガールとマラコやった試合で、なんか、超前になったらしいよ、なんか。
いや。
今までで最高に入ったって。
そりゃなるよ。見たいよ、いやいやそりゃもう。あっこまで行くと。
そしたら死ぬほどうまかったっすよ。
でもやっぱさ、ようやくスポーツに、要は、その、ビジネスとしてそこに乗り込んで、成功させようっていうマインドの経営者がやっぱり確実に出てきてんのよね。うん、そうやって見ると日本の中でも。
やっと、そういう人たちが出てくるようになったんだよね。
そう。それがやっぱすげえなぁと思ったね。だからバスケットがさ、こんなに来るとは思ってなかったから、やっぱ。絶対バスケットなんて見ても理解しないんじゃないかって思ってたんだけど。
いや、でも NBA 見てたら面白いもんね。
NBA 見てたらね。
そうそう、見てたらね、
でもやっぱ日本の試合見てたらもっさいなってやっぱ思っちゃうじゃないでしょ。
全然ね。だってさ、100点入ることないからね。
そう。もっさいよなって思っちゃうんだけど、やっぱもう。
やっぱりさ、レベルってすごく上がったと思わない？
上がった上がった。
前よりは、
ね。上がってる。
いや、なんかこの間のワールドカップの時はね、ちょっと燃えたね。なんか、出るっつってる時
に。だね。で、あれに、あれが、まあ、あの代表でも八村塁と渡辺優太は入ってないからね。
ね、なくてだからね。
そうだよ。
どうなるかと思って3連敗か4連敗してどうなのこれもうダメかと思ってたらそっから巻き返しちゃったもんね。
そうだよ。
でも川淵ってすごいなと思うよ。それで見ると
すごいね。
だって川淵さんいないければこれ無理でしょ。いや、たった一人がね、ここまでやれるんだよ、やっぱり。
いや、そう、やっぱ、その、やっぱ喧嘩して、やる覚悟のある人がやると、こうなるんだよね、やっぱ。
そうなんだよね。私も宮城県の情報なんとかの副会長とかやってんだけど、先輩の首全員切ったね、今回。
ああ、いいじゃん。そうだよ。
皆さん、老害になってます。すいません、全員やめてくれませんかつって、本当にやった。
すごい。
俺もやめるけど。
あ、いいことだよ。でも、いいことだと思うよ。
いやいや、皆さん、首切ったんで、そんないることなんかできないですから、私もやめます。ってね、
そうそうそう。要はさ、その覚悟があるかどうかじゃん、改革できるかどうかって。
そうなのよ。ほら、しがみつく人とかやっぱいるの。
そう。
ダメだよ。
だから関心なのは川淵さんってものすごい暴君だけど、ファッと引くもんね。
そうそうそう。あとね、権力欲じゃないんだと思うんだよね。使命感でやってんだと思うんだよね、あの人多分。
あ、使命感ですね。
だろうね。
使命感でやってんだと思うんだよね。
だからよ
く。あれ、だからあんまり、なんか変なことにならないんだと思うんだよね。
だからなんか密着かなんかでさ、川淵さんの家訪ねてたけど、普通の家だもんね。
家だったね、俺も見た、それ。
見たでしょ。
え、そうそう、なんかさ、4LDK かさ、
そう。
そんな感じだった
よ。いや、待って、雪風さんちよりちっちゃくねえかぐらいの感じだよ。
より大きかったよ。
いや、でも普通の家だよね、あれ。
そう、普通の家だった。庭はうちの方がでかかったぐらい
だ。だよね。いや、普通の家じゃんって、ちょっとひっくり返ったもんね。だからバスケットも一銭ももらってねえって言ってたね。
あ、そうなの？
うん。あれはね、フィーバー側から話があったんだって。
あ、みたいですね。
うん。
あ、そうなの？
そう。だからもう日本のバスケットが立ち行かなくなってるから、タスクフォース作りたいっていうので、フィーバー側からお前やってくんねえっていう話があったんだって。
全然関係ねえ業界っていうか、ねえ、なんだサッカーがいきなり、サッカーの人が連れて来られるんだ。
そう。
すごい。ああ、それは。
で、だからやっぱりもう川淵さんをある意味やっぱりビジネスマンとして見てんだろうね。
あ、多分そうなの。だから優秀な、例えば社長はどの業界行ってもやれる
じゃん。そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、ねえ。だからアップルの日本支社の社長が、マクドナルドやってとかっていう。
あ、そうそう。
ねえ、まあ、そういうもんじゃん。
そうだね。
そう。だから、すげえよ。だから、いや、もうそこまで来ましたかって感じだよね。だからやっぱ、そりゃ巨人の人気なくなるし、セリーグの人気はなくなるよねって、やっぱ思うよ、そりゃ。
そうですね。
うん。来年。
で、そうやって考えるとだよ、その2021年にロードレースをプロ化にしますみたいなアホ面下げて、何言ってんだって話じゃん。その片山右京かなんか知んないけど、お前に何ができたんだよって言いたくなんじゃん、こっちは。
まあ、もう全然さ、知名度上がってないよね。
上がってないよ。だって言ってることままのことみたいな話だもん。
ねえ、これだからさ、うん、最後の弱虫ペダルが火ついた時に最後のチャンスを逃してる気がする。
逃してるよ。
だってさ、結果でね、今回の、うん、バスケット見て思ったんだけど、いや、こいつらスラムダンク世代じゃん、結果的にと思った。
いや、あのね、違うんだよ。もうスラムダンク世代でもないんだよ、もう。
あ、でも違う、世代って言ったのはあれで、
うん。
どっぷりじゃないんだけど、あれがあったおかげで、バスケットしようってなってこいつらが来るじゃん。
そう。
結果的に。ね。
あのね。
漫画ってでかいよ。
そう。お父ちゃんの世代が、スラムダンク世代なの。
ああ、そうですね。そうですね。
だから、今、あの、NBA の下部でやってる渡辺優太なんかは、それで育てたらしいのね。
絶対そうだよね。
うん。だから、その、身長が高いんだけど、お前は日本ではなくて世界でやるんだっていうのに基づいて、あえてセンターをやらせなかったかなんかなんだよね。彼って。
お
だから、いろんなプレーができるのよ、向こうで。
ああ、はあ、はあ。
って言ってた。だからお父ちゃんが、で、渡辺優太はスラムダンク読んだことないって言ってたと思う、多分。
ああ。でもさ、絶対あれがなければ、うん、これ俺ないと思ったんだ、
ね。いや、ないよ、ないよ。それは J リーグもやっぱりキャプテン翼がなければないと思う。
ね、そうそうそう、絶対ないよね。うん、あ、俺だ、これは漫画とかアニメのあれって大きいのに、
うん、
今回これね、ロードレースってね、もう弱虫ペダルこんなにいい感じで行ったのに逃しちゃうなこれなって思うんだよね。
いやもうかだからもう弱虫ペダルはもう完璧に引けたから
ね。だからも
うそのブームは
ね、そうなのよ、うん、
ダメだよ。だからもうなんていうかな、もうそのツールドフランスでさえ世界のビジネスモデルに合ってないのよ、もう。
ね、
うん、だって
ローカルスポーツになっちゃってる、ね、
そうだってさ、ステージレースの優勝賞金が70万つんだよ。頭おかしいよ。
そりゃひどいな。え、そんな低いの？
そうだよ。
うっそー、すごい。それプロスポーツなの本当に。
総合優勝しても1000万ぐらいらしいよ。
全然違うね。そうなってくる、ね。
だからお金が儲かる構造になってないのよ、もう。そりゃ取り残されるよってなるよね。
うん。
だから今回その直で聞いて、いやもう間違いねえなって確信したから、もういいやってなったな。
もう無理。
うん、良くも悪くも。ああ、もういいわ。いや、だから今仕事くれてるところはね、そこが盛り上がるように努力はするけど、もうロードレース界全体のことなんか考えるのやめようと思った。
あんなに熱く語ってたのに。
うん、だってバカばっかなんだもん。しょうがないよ。
ねえ。
うん。
だからさ、上にいる権、なんだっけ、ある程度権力持ってる人たちがさ、うん、頭良くねえとダメだよね。
ダメ。
そいつがなんか、バッサリいかねえと無理だよ。
そう、末端がやってる努力がもう全く報われなくなるもんね。
なんか今の JBCF の、JBCF のやつとか見てもなんか、ああ、どっかの代理店の中途半端なとか入ってやられてるなっていう感じ満点ですもんね。
満点だもんね。
なんか。
でも俺がさ、もう何年前から言ってるか、なんで、その動員数が出てこないのか。動員数が出てこなくて、今から伸びるかしぼむかもわかんないのに、誰が金出すっつんだよって思うよね。
それがシビアになってきてるのにね。
でしょ？ J リーグなんか絶対許さないわけじゃんか。その、ざっくりした数字。プロ野球でもそうなってんのに。
だからほら、今視聴率でさえ、なんかさ、あの、世帯ごとじゃなくて、
うん、
あの台数一個一個にするとかって言い出してるもんね。
そう。
うん、
何言ってんだよ、みたいな話じゃん。だからそれ、5年前ぐらいからやったら5年間の推移見ながら未来がこうですって話できるけど、その、プロ化をやりますっていうプレゼンで、それが、もう具体的な数字が一つも出てこないのよ。それはさ、もうごっこじゃん。
そうで、はい、ね。
なんかあるんですかね、隠し玉が。ないんでしょうね。
ないと思うよ。
なんか隠し玉が、その2021年にやりますって言って、うん、なんかすごい、
なんか言わないといけないと思ってんだよね、多分。
いやけど、なんかすごい隠し玉がどっかと組むとか、なんかすごいスポンサーがつくとか、
そういうのあるかもね。また、なんかどっかに騙されてんじゃねえの？
いや、
どっかに騙されてん
の？騙す人すらいないんじゃないかっていうイメージですけどね。うん、
と思うよ。そりゃ、卓球とかバスケットにさ、下部リーグでも出した方が、まだ投資としては、効果があるよね。
球がやったら面白くなってるよね。
うん、うん。
またはね、
うん。
びっくりするよね、ああいうの見ると。
うん、
え、卓球って思うよね、なんか。
ね。
うん。え、卓球ってこんな派手だったのと思ったね。
そうだよね。だからやっぱさ、うん、まあ、ほんと全然、だから、ビジネスになってないんだよね。だからまあ本当にね、あの、あれも言ってたんだけど、ああ、もう本当にこれ確信だなと思ったのが、要は千葉ジェッツの社長さんって、もともと旅行代理店作ってた人なのよ。で、旅行代理店の会社作って一山当てて、その会社売っ払って、そのお金で3年ぐらい遊んでたらしいんだ。
ほう。
それで、あの、たまたま経営コンサルタントみたいなことをやり始めたときに、もう、千葉ジェッツのそのさらに前の社長かオーナーかに、お前コンサルタントやってくんねっていう話から社長になっていくんだけど、要はね、あの、旅行業界と同じだって言ってたね。要は旅行業界も、とかく旅行好きな人たちが会社作っちゃうと。だから、やっぱりそのビッグビジネスにならないんだと。
ビジネスの目では見てないんだね。
そうそう、
うん。
で、バスケット業界入った時も、バスケット好きな人ばっかだと。
あ、はいはい。
だからビジネスになんないなって思ったっていう。
あ、なるほどね。
ものすごい言えてみようだなと思って。
あ、なるほど、
ね。それ、高田さんも言ってた、やっぱ。
ああ。
だからあれだけやってチームやってああいう構想出すけど、未だにやっぱり普通のビジネスがまだ通用しないって言ってた。
あ、
うん、だから、まあ、例えばさ、まあ、今はさ、あれじゃない、自前の球場は持ってないから、キャンプにしても何にしてもどっか借りないといけないじゃん。
借りなくちゃ。
それで貸してくれって言うと、ふっかけられるんだって。要は、ジャパンネットさんって儲かってますよね、みたいなことで。
うわ、最悪だね。
うん。いや、違うんだよ。ビファーレンはビファーレンとして一つの会社だから、そんなに儲かってねえよっていうことすら通用しないって言ってた。うん。だから、
ジャパンネットだからって、
うん。
すごいんじゃな、この会社、ほんまに。
すごい、すごい。
すごい。
すごいよね。
あっこ今クルーズやってるんですよね。
そうそうそうそうそう。クルーズ売ってるもんね。
やっぱね、クルーズ売ってるんですよ。
うん、
あれも全然その今までのクルーズ業界とは全く違う常識でやってて。
あ、そうなの、
うん、
あ、
そうなの、
まあ、もちろん売ってるもんはクルーズなんでクルーズなんですよって言うんですけど、うんうん、やっぱりジャパネット高田のやり方で売るんですよね。それってやっぱ全然他とはやっぱ違ってて。
うん、
で、その、MSC というイタリアの会社の船を使ってやってるんです
けど。そうそうそうそう
そ
う。う
ん、MSC の社長がわざわざジャパネットだからに会いに来るぐらいの勢いですからね。今まで日本なんか全く回転してなかったのに。
お、そうなんだ。
うん。
そう。いや、だからね、あの、お父ちゃんがすごくて、せがれボンクラなのかなって思ってたのよ。
いや、あれで東大行くかな、これになったっけ。
あ、せがれすごいよ、話聞くと。
って、確か相当、なんかすごいいいとこ出てって、うん、なんかエリートみたいな人だった
よ、ね。すごい。だからそのビジョンの立て方とか、どうサッカーを通じてジャパネット高田と、やっぱり、まあ、ジャパネット高田が、サッカーを通じてどう長崎っていう街に還元していくのかみたいなビジョンとか、あ、これは広告代理店のビジョンじゃないよねっていう感じだよね。あの、見事だったね。あの、あ、こりゃ親父より人物かもなって思った。
あ、だから親父は全然、息子は、まあ、息子じゃなくてもこいつにはって言ってたもんね。
うん、言ってたね。大したもんだなって思った。うん。って感じだったよ。だからやっぱこういう人たちがやり始めれば、やっぱ必然的にね、いろんな目が出てくるんだろうなって感じは、やっぱ見ててするもん。
うん。
片目を置くからそんな話聞いたことがねえや。
しまっちゃう。違うアスリートですかね、あの
人。そうそうそう。
なんだ、選手なのと、だから経営者と違うからね。
違うやん。ほんで、さらに言うとさ、自分がチーム持ってて理事長やってるって、その了見はどういうことだよ。
それはダメだよ、ね。
論外じゃない、もう。話としては。そのことすら、業界全体が突っ込まないんだよ。それ声高らかに言ってるの俺だけだよ、本当に。バカじゃねえのかって思うじゃん。あの鍋常さえコミッショナーはやらないじゃん。
まあそうだよね。
そこは両家を持ってんじゃん、そのっていうさ。
まあまあ、まあ、自分の言う通りのコミッショナーを言
う。そう。その、持ってくるけど、でも一応建前としては別ですよってやるじゃん。
そう、建前として、ね。
そう、それが人として、社会人としての了見だよ。それすらないってどういうことなんだよって思わないのかなって思うんだけど。
これはダメだよね。
だろ？話になんないよって思うもん。
反則技以外の何もでもない。
ないだろ？何言ってんだろ、こいつらって、ほんと。もう本当にごっこしか見えないから、もうここに未来はないって確信したよ。
ああ、まあ、あれですね。
うん。
その、JBCF にしても、ロードレースって、スポンサーがつくことしか考えてないじゃないですか。
うん、そうそう。
だから、結局お客さんを、を見てないし、
うん、
で、それ、そのお客さんから収入がないから、うん、スポンサーのことしか考えないんですね、おそらく。
そう。
だけど、結局その J リーグにしても、あの B リーグにしても、うん、スポンサーがあるからやるって言ったわけじゃない、じゃないですか。
うんうん、
そのリーグ自体にごっついスポンサーっていうのはないじゃないですか。
うんうんうん、
その各チームっていうのには当然あるけど、うん、けど結局各チームもスポンサーはあるけど、うんうん、そのスポンサーを向いてるんじゃなくて、そこにお客さんを集めることに目的があって、そのためにどうやって収益を上げていくかっていうことを考えるんだけど、うんうん、ロードレースってそうじゃないんですよね。お客さんは1円にもなれへんと思ってるんですよね。
そう。
だからお客さん1円にもなれへんから、なんかお客さんの数のことなんか考えへんでもええし、
そう、
お客さんが何を思ってるかとか考えてもええし、単にパトロンがどうやったら金出してくれるか、うん、大きいスポンサーを得るためにはどうするかみたいな、中途半端なことばっかり言ってるみたいな、
そう。
頭の構造なんでしょうね。
そう。もうまさにそうなのよ。
お客さんがいないんですよ、ロードレースって。
そう。
も
う、20年近く見続けてきて、やっと分かった。そうや。
そうだよ、
ね。僕は相手にされてないんや。
そう。そういうことよ。で、だから、要は、ほんとそこのマインドセットさえ変えりゃやりようがあるし、うん、要はさ、あの、なんだろうね。本当にそこを考えてないっていうか、で、また言い訳すんなよ、それ指摘したら。あの、サッカーとか違って、入場者収入がないですから、とか。
うん。
取れ、
うん、
いや、そしたら取るのでもいいし、会場に来たら必ずなんか買わせてやるぞっていう勢いでビジネスを組めと。だから、スタートは、レースのスタートは11時だと。で、12時越して、焼きそばをお前んとこで売ってみろと。
うん、
そしたら売れるだろうと、それは。それが感覚収入 ットして、それがみ、だい、代わりになるんだっていう発想はないのって言うけど、一つもこの話が通用しないのよ。
でも、いや、プロレスでもなんでもみんなそうだよね。
そうだよ。そうそうそう。プロレスなんかは特に映像を作ったりをレスラーにやられせたりとかっていう団体もあるよね、確か。
なあ、BGG です。
そうそうそうそうそうそう。もう見事、うん、見事なもんだよ。でもその発想が一切ないのよ。それでプロですってバカかお前らって思うよね、ほんとに。
バカなんだね。
バカなんだよ、だから。
バカでもファン、本当にファンがいない。ファンがいないんですよ、本当に。
う
ん、
そう。
ファンを相手にしてないんですよ。うん、じゃあどこから金出てくんねんって話ですよね。
ねえ。スポンサーつけるにしても何にしても。だから入場者数を水増しするか、カウントしない。なんだよ、それって話だよね。
あ、だから生中継も結局生中継をしてるっていうことが、スポンサーに伝わることは必要やけど、
そう。
何人見てるかとか見た人がどうかとかっていうのはあんま関係ないんです
よ。関係ないのよ。そうなのよ。そうなのよ。だから
もう、うん。
インターネット
ロードレース伝えるとかっていう、
ちゃんとやんなくちゃいけない
時代感覚がないんですよ。
そうなんだよ。一切ないんだよ。
見栄えがええかっていうか、どうスポンサーに、
うん、
あの、うまいこと言えるか、スポンサーってパトロンにうまいこと言えるかしかないんですね、うん、多分。
もう本当に。
だから。
そうなんだよ。ビジネスとして成り立ってないんだよ、本当に。
うん、
それが、だから日本だけならいいんだけど、世界のトップがそうだから、もうどうしようもないんだよね。
うん。
だからやっぱここには未来がないって思った。
遅い。
ある種確信として思ったわ、なんか。
あー、なるほど。なんか、だから見せ方を良くするとかあんま関係ないんですよ。
関係ないよ。で、ほとんどのレースが主な財源が JKA だから、
うん、
で、JKA は、要は財団法人で使い方はね、かなり、国交省かなんかの、いや違う、経産省かなんかの管轄だから、厳しいから、要はその下に一般社団法人をいっぱい作っといて、そいつらに申請させるっていう体で、その金をロンダリングするんだよ。仕組みとして。ほんで、その下の財団法人が全部経産省系の天下り先になっていくし、
もう最悪だね。
そう。だから、
うん、
で、要はそのケース、あの、JKA からかもらう金もさ、結果によって増減するよっていう仕組みを導入すれば、当然、結果出さないとお金もらえないから必死になるんだけど、それもなく、ただ、申請するときの書類さえ整っとけばいいんだよ。
うん。
だから結果がどうなってもお金は出てくるから、もうそうなるよね、末端が。
うん。
うん、
もう全部がその構造なんだよ。今回はっきり分かったんだ、俺には。だから、手のいい、だから、その JKA があって、その下に自転車普及協会とか、自転車なんとか協会とかいっぱいあるんだけど、これはもう、あの、手のいいロンダリング団体なんだよね。
うん、
だから JKA の元の会長が、自転車普及協会の会長やってたりとか、
うん、
もう人事の線見てたらもう明らかに分かるんだよ、そんなもの。
天下り先作ってるやつなんだね。
うん。うん、いや、だってさ、今まで JKA の名のもとに、一体いくらつぎ込んで自転車の普及に努めてるよ。それで普及してないんなら無理だよ、もう。
うん。
バカじゃねえのかって思うよね、本当に。でもそういうことなんだよ。だから一切、その、なんか口では言うんだけど、やっぱビジネスとして人を一人でも呼んでこようっていう、その一番重要なマインドセットが一つもない感じだね。
やっぱり。
うん。だから、
それがまた、うん、あ、ごめんなさい。
いいよ。
その元になるのがギャンブルっていうのが今、逆にスポーツ界のキーになってるってい
う
の
も、そうそうそう
そう、身動きが取れないんですよね。
そうそうそう。
JKでは。
そう。
で、そこのお題目は公共の福祉だったりとか、自転車の普及だったりとかって言って、
うん、
言ってるから身動き取れへんくせに、うん、やってることは普及されてないっていう、
そうそうそう、
意味がわからん、
そう、
なんていうの。
だから本当は公共ギャンブル、だから公共ギャンブルっていう枠外しちゃえば、 それこそ IR 法に乗っかって、世界戦略やれるじゃない。
うん。
っていう絵すらもう結べない人たちなんだよね。
うん。
うん、って思うよ。だからそれこそ MCM と組んでさ、うん、競輪ってものを世界の、あれにしちゃえばいいじゃない。
うん、うん、そうだよね。
ねえ。で、それが、うん、要は、その、公共ギャンブルっていうことだからダメなんだよね。
でも、100年前から一緒のあの、鉄フレームの、うん、あの、自転車乗って、うん、あの、わけわからん、大腕みたいなヘルメット被って、それすら変えられへんっていうね。
そうそうそう。
そんで、バン君は全然企画も違って、
そうなんだよ、
ね。何百人も大変みたいなね。
そう。そう。
だね、
スポーツの普及にすらなってないんですよね。
そう。
スポーツ振興にすらなってないんですよね。
そう。で、その、競輪場が黒字になりました。なぜかって聞いたら、無観客だからって、バカじゃねえのかって思う、ね。
え
そうなのよ。だから要はさ、ギャンブルだから、胴元が儲かるに決まってんじゃん、もう親が。だから経費を落としたら黒字になるから、そこを法律で規制されてるわけじゃない。だから要は経費を落としていけば黒字になるんだよ。だから観客入れなければ黒字になるのよ。ギャンブルのあのなんていうのかける対象としてだけやればいいのよ。
うん。
それをなんかもう鬼の首取ったように黒字化しましたとかいうバカな人たちなんだよ本当に。
あの
すごいでしょ。そのからくりにすら気づかないのあんたらって思うんだけど。
観客入れないで黒字になりましたっていう、なんかよくわかんない。
わかんないでしょこの理論って。なんなんだよ、それっていう話だよ。
すげえな、それ。
すごいよ。
サイコロ転がしときゃいいんですよ。
そう。ねえ、それだったらさ、ほんとサイコロ転がしときゃいいんだよね、ほんとに。
サイコロ転がしてるやつをインターネットで流して1位が出ました、6位が出ましたって言ったらいいんですよ。それ以上は。
そう。だからそこも分かってないんだよ。だからやっぱね、ほんとに未来がないんだよ。だからやっぱ、ああ、これから相手するのは陸上界かなと思ってるよ。
陸上。
いや、あれなんだよ。あのね、だから、いや、そういうあれがあって、いや、他のスポーツ手出さないといけないなって思ってて、先月かな、ね、山口読売マラ、駅伝っていうのがあって。
マラソンか。はい、はい。
要は、あの、まあ、これ、岐阜で手伝ってるやつと同じ枠組みなんだけど、その県の市町村対抗の駅伝をやらせるのよ。で、岐阜はかなり派手にやるのね。地元のケーブルテレビが入って、そこが中継するからって、うちそこ手伝ってるのよ。バイクの撮影をね。
なんとかしいとかなんとかしいとか。
そうそうそうそうそうそうそう。
なんとかし代表ってやつです
よ、ね。そうそうそうそう。で、そこで中学校だった子がオリンピックの候補になってたりすんのよ。岐阜なんかはかなり盛んだから、Qちゃんが出たところだから。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。で、一応ね、読売新聞かなんかが冠ついてて、山口県でも開催されてるから、あ、ちょっと見に行ってみようと思って見に行ったのよ。
うん、
あのね、びっくりするんだ。映像も何にもないの。あのね、なんか、何にもないんだよ、本当に。だから、あの、スタートして中継所行っても、いつ来るか全然わかんないの。
道は止めてるんですよね。構造列ですよ、ね。
要はそう、走ってる先頭とケツまでは、ちゃんと止めてるのよ。
は
あ、それで、萩出発して、山口市まで山越えて入れるのよ。
結構なもんじゃないですか。
そう。いや、これ箱根より登りあんじゃねみたいな。山越えさせて入っていくのよ。山口市に。でも、フィニッシュも何にも状況もわかんない中やってんの。それもう、40何回やってんだって。で、調べたら、各都道府県にそういう大会山ほどあるんだよね。それさ、映像化してやるだけでみんなハッピーになるじゃん。で、あの、だから、あの、箱根みたいに順位とかになるとお金、ここ格になるけど、先頭だけ取ってるだけじゃ知れてるから、お金って。それを、いろんな関門で見せてやるってだけで、 あ、これちょっと一つのビジネスモデルとしていけるかもなーってちょっと思ったんだよね。低予算でも片っ端から与えられるマーケットがあるじゃん、うん、ロードレースと違って。
でも、なんか、アイドル、マラソン出てる人たちを映像とか撮ってやって、それをデータとして売るってい
う
のもある
よ。いや、そう思ったの。だからね、今年ロードレースはもう、まあ、そろそろカメラ班の技術が上がってきたから、全部録画しろよっていう体で今年1年は走らせるんだけど、
うん、
要は、選手の、だから、ビデオ撮ってる人もいないのよ、見てると。
お
で、一応ね、山口県局の放送局が協賛で入ってるんだけど、中継所でパッと撮って、うん、どっか行ってパッと撮って、夜のニュースで流れるだけなのよ。
ああ、
うん。
スタートコールだけみたいな感じ。
そうそうそうそう、今日ありました、みたいなことなのよ。したら、こいつはちょっと面白いかもなって思ったんだよね。まあ、断られても当然だから、片っ端から各都道府県の陸連当たってみっかって今ちょっと思ってんのよ。
その一つ当たって成功したらなんかパタパタいきそうだよ、ね。
だろう？いや、まあまあ、もともと岐阜はそれでやってるから、俺たちも。実績もあるし。
うん。
したら、ありかって今ちょっと思ってんだよ。だから、ロードレースと違って無限の市場があるじゃない？
そうですね。
ねえ、年間自由レースってことじゃなくて、僕、各都道府県全部やってんのよ、そういう大会って。鹿児島なんかね、3日間にわたってやってるって言ってたな、ミュール氏を調べたら。
駅伝。
うん。なんか駅伝ね、それぐらい気合い入れてやってるところもあるらしいのよ。
九州は盛んなんですよね、多分ね。
そうそうそうそうそう。だから。
九州なんとか駅伝とかじゃないですか。
うん、
九州一周駅伝
とか。そうそうそうそうそうそうそう。そうなんだよ。土地によって、そういう、あれ、濃淡はあるんだろうけど、ただやっぱテレビ局が中継しちゃうとかなり大掛かりになっちゃうから、やれてない大会が山ほどあるんだと思うのよ。
うん。
でもそこで2、30万でいいから先頭の絵だけ出しといてって言ったらやれる金額だから、それで見てるじいちゃんばあちゃんとか、ねえ、沿道に。
ね、自分のほら身内が。
そうそうそうそうそうそうそうそう。みたいなモデルってあるのかもなって思ったのよ。だから、
あ、機材全部揃ってますしね。
そうそうそうそうそう。
とりあえず。セットそのまま
ですね。そうだよ。
やること同じですかね。
そう。ほんであれだよ、駅伝の撮影なんかもうすげえ楽だーって言ってるもんね、うちのカメラ班は。
だってね、スピードがね。
そう、スピード域が違う。いや、むしろね、オートバイのライダーが辛いんだって、スピードが出なさすぎて。
遅
いからね、そうそうそうそう。そう。だから特に、クラッチ付きの普通の大型だといいんだけど、スクーターでやったらもう地獄だって言ってたね。手首固定しないといけないから。
なるほどね。
そう。でも全体としては全然やれるから、いろんなことが。で、先頭の GPS 出すだけでもすげえ意味あんじゃん。
うん。
位置情報。
そ
うそうそうそうそうそう。あ、したらこれだなって今ちょっと思ってんだよ。
まあ、ロードレースって言ったらそこになりますね。
ねえ。
多分。うん。
で、駅伝好きだからさ。
うん。
で、そういうことを言うや、スポンサーもまあ、まあ、100万、200万出せって話じゃないからね。
うん。
っていう可能性はあるのかもな、とは今ちょっと思ってから。まあ、いろんなところの、いろんな今人脈とか、まあ、最悪飛び込みでいいかなと思ってけど、ちょっと行ってこようかな、と今思ってんの。もうそっちだなって思うよね。で、まあ、駅伝とかまだ、陸上はまあ言っても盤石じゃん。ある意味。
うん。うん、
その企業系の実業団だけど、ね、だからそこが潰れてどっかになるとかってことはあるにしても。
うん。
まあ、箱根があんだけ賑わってるっていうところを見れば、やっぱり、言ってもマラソンはあれだろうし、オリンピックの花形としてずっとあるんだろうし、うんうん、って考えると、
う
ん、あ、もうそっちだよねって思ったね。
そうですね。そっちの方が全然
少なくとも自転車ロードレースよりは未来がありそうです
ね。だよね。
で、レース数が全然多いしね。
そうなんだよ。ほんで、もともと俺らがやってるのは、やっぱさ、そうやって映像が見れないで、なんだよって思ってる人たちをハッピーにしたいなっていうところが発想だから、もともとのスタートだから。
うん。
そしたら、まあ、そんなに離れてもないし。ほんで、まあ、年に2回ぐらいを、熊野と沖縄やれてたら、まあ、十分かっていう感じもするんだよね。
なるほど。
うん、だから片っ端からそこをやっていくかっていう感じは今ちょっとしてんだ。
それいいかも、いいかもしれないですね。
ねえ。
うん。
そうなんだ。
なんか、いろんな、技術的なチャレンジもある、あると思います、ね。
そうそうそうそう、やれるし。
うん。
うん。で、こう見してやろう、ああ見してやろうって発想も出てくるから、やってることは全然変わんないしね。
うん。
うん。
なるほどね。
で、それ撮ってる人からさ、オリンピック候補になりましたとか出てくると、そりゃそれで楽しいねって思うじゃん。
うん。それはすごい、
ね。うん。そうなんだよ。で、俺が育てたんだって言えんな、それ、とかって思うじゃない。
いやいやいやいやいや。
だから、いいよなって感じがするんだよ。でも多分、そう。で、陸上、やっぱ見てると陸上には、俺みたいにその、ね、この粘液的に張り付いて張り付いてそれを実現した人がいないんだと思って。こんなに盛んな競技なのに、もう意地でもいいからそこ映像で出してやろうって思ったやつは一人もいないのねと思いながら見てたの。
いないですよ、そんな。他の競技でもいないですよ、
まだね。
そんな。
そうかと思いながら。だから延々とやってんの。その何にも映像がなくて何にも情報がない中で。それはさって思うじゃん。
独特なスポーツだな。
そう。だから中継所で待っててもいつ来んのってみんな言ってんのよ、なんか。
あ、それせいで中継してあげるっていうので何十万とかったら全然やりますよね。
やれるやれる。うん、うん。
いい話ですね。
ねえ。
話としては。うん。
そんで、あれなんだよ。要はバイク2台走らせれば、1台が先頭を取って、1台が抜いて中継所取って、で、通過した後にまた抜いてってやれば、2台でやれなくもないのよね、
う
ん、仕組みとしては。
そうですね。2台で行けますね。
そうそうそうそう。で、そういうパターンはロードレースで嫌っていうほど俺たちはやってるから。
うん。
もういくらでも安くでやる方法論はあんだけど、と思って。あんなら、このノウハウを生かさないって手はないなって、改めて駅伝見て思ったんだよ。うん、
なるほど。
そう。
マラソンより駅伝の方がいいですね。
面白いよ。面白いっていうか、うん、そうだよね。役に立つよね。
うん。一般の人が出るから、
うん、
見たい人多いし。
そうそうそうそう。
で、1台のカメラで撮れる分が、撮れる人数が多い。
そうそうそう。
圧倒的に。
そう。で、競技性もあって、とかっていうのも。
人が変わるとほら、全然変わってくるからね。
うん。うん。
ね、面白いか
もそうなんだ。だからもう、あ、そういうことだなぁと思ったね。だからロードレースには未来がないんだよ。それはもう確定なんだ。俺の中で。時間かかったぁと思って。
何とかできるんじゃないかと。
もう、
思ってた
の。10年ぐらい無駄にしたなぁと思ったけど。
まあ、その技術を生かすしかないですね。
そうそうそうそうそう。まあ、それでまあ、ちょっとずつあれして、まあ、とはいえ、ね、熊野と沖縄っていうのは、いろんな思いもあるし、向こうの人もいろんな思い持ってくれてるから。だからまあ、そこでいろんなチャレンジして、またフィードバックをそっちに返せれば、いいかっていう感じもするからね。だからいろんなチャレンジをやってるよ。だからあれだよ。さらに手ぶれを抑えるために、北沢くんなんか、自家製のダンパー作ってるからね。今年導入するらしいんだけど。
あれすごいですね。
すごいだろ、あれ。打倒ツールドフランスだから、やっぱ。
意味わかんない
。ずーっ
と、そう、ずーっとダンパー作ってたって言ってた。 そうなんだよ。
あれすごいっすよね。
すごいだろ。だからああいう技術をガンガン活かしていけるスポーツの場があれば、ねえ、それはすげえチャンスになるなっていう感じはしてるからね。
けど、あれ、ねえ、結構その、ロードレースの中継っていうか、
うん、
ロードレースを生で出すっていうのは、できる人は増え、
うん、
まあ、機材的にはできるようになってるから、
うん、
逆にね、それをこう、どうやって広げていくかっていうのは考えないとやっぱ厳しいですよね。
そうだよね。
結局もう、なんていうの、まあ、今日のツールの時、栃木とかも やってたけど、うん、まあ、あのぐらいのレベルには行くんですよね、誰がやってもってい
う感じですよね、今や。そうなんだよね。だからそうなってくると、やっぱ俺、まあ、その、いろんなことを考えないといけない時代だよね、もう、っていう気はするからね。
うん。
うん、
そう。
そう。だからまあ、まあ、もう大金を手にすることはないなって諦めはついたから、あの、まあ、俺が引退するまで食っていけりゃいいかって考えると、やっぱそれ
は生き方重いだな。
まあまあそういうところでうまくやっていくかっていうか、まあまあやっぱそこ新たにチャレンジする感じが面白いからね、
うん、
と思いながら、あんまそこだなって今ちょっと思ってるよ。
まあ親和性は高いですね、今までやって
きたことと。そうで、ノウハウめちゃめちゃ活かせれるから、
うん
うん、で特にあれなんだよね、そのバイクライダーさんとかもものすごい重宝されるから、要はあれなのよ、バイクライダーさんが、要は走ってるランナーがあの電線を、あの電柱を越えたなっていう瞬間に手元でストップウォッチで測るのよ。うちのライダーって、これロードレースの審判みんなやるんだけど。で、そうする、そう、選手と選手の間を目視でストップウォッチで手元で測っていくの。で、それを陸上界ではやらないらしいのよ。だから、まあ、計測係がそこにいて、その人が計測するまでわからないの。そのポイントを超えるまで。こっちはさ、移動しながらいろんな目印を見つけてそれを常にやるのよ。そう。だから、中継点まで来ればそこで計測でタイム差がようやくわかるんだけど、中継としては途中のタイム差を知らせないとやれないじゃん。それをうちのバイクライダーさんたちはやれるのよ、みんな。だから、機械がなくても、今、タイム差何秒なのっつったら、分かった、計測するっつって、見ながら計測してくれて、今何秒よって言ってくれんのよ。で、それを、岐阜の駅伝の時には、お知らせするの。で、そうすると、アナウンサーが今何秒差ですって言えるじゃん。それがね、みんなね、神業だって言うのよ。でも、ロードレースでは当たり前なんですけどってみんな、そう。だからもう、ロードレースの審判なんかやらずに、みんなクリアいいのにっていうさ。
ああ、まあ、競技性の違いでしょうね。ロードレースはそれが全てみたいな、ね。
そう。
どんどん縮んでくるみたいなのが、すぐ起こる競技やから、
そう。
すぐ知りたいけど、
そう。
まあ、駅伝の場合は区間ごとでいいっていう、
そう。
競技性の違い
なの。違いなのよ。でも、実際に映像化するときには、それで何秒差っていうのは言わないといけないっていう、そこをどうするのかってなったところとかは全部できるから。だから、まあ、やりようだな、っていうのはすげえ思ったね、なんか。
いや、早めに置いた方がいいかもね。
いや、でしょ？だから、まあ、動くんだけど。だから、そうだね。まだこのアイデアもパクられたらたまったもんじゃないけど。
そう。で、ね、早めに取っとかないとすぐほら、ね、持っていかれる。
そうだね。
美味しいところに、せっかく育てて美味しいところまた持っていかれる。
そうだね。だから、まあまあ、とは思ってね。まあ、だからまあ、いずれにしてもね、やっぱこんだけ技術が進んで、カメラも小型化になってってなっていくとね。
そうだね。
そこは行き詰まっていくからね、っていう。だからあれだよ、雪風さんのところも本当駅伝のさ、テロップあんじゃん。選挙のさ、テロップの仕組み作れてるんなら、
通にできますよ。あれだってそのまま使えるよ。
でしょ？あれね、いいお金になってるみたいよ。
そう。
いや、ほんと、岐阜の駅伝の時にね、そのチームが入ってくんのよ。
へ
ぇ、すごいよ。多分いいお金になってるっぽいよ。
マジ？
うん。だってテレビ局にはそれを開発する技術がないからね。
うん、でもうちの子ほら、それやって、あれ、テレビ局で打ち込んでいけば、そのままポンポンポンポン出るようになってるだけ。
でしょ？
うん。
意外とね、あの、だから放送局の現場ってそういうのがないからテレビ放送できないとか。
へ
ぇ、意外とあんのよ。現場に入ってみると。
ああ、安いのいいね。
だろ？そうなのよ。
だから、まあ、もう富士系しか入ってないけどね。
あ、そうなんだ。
うちの富士系、何、6社ぐらい入ってるかな。
へぇー。
だから、あの、高知さんさんテレビさんとか。
ああ、ああ、ああ。
山形だとさくらんぼ
とか。ああ、テレビとか。ああ、富士系だね、全部。
そうそう、そう、そういうのが、うん、何社も入ってる
んです。お、そうなんだ、ね。
選挙期間中結構ね、うん、意外に待機したりしなくちゃいけないんだけどね。
うん、お、そうなんだ。
そうそう、ほら、なんかあと、あれって、大変じゃないですか。
うんうん。
そういう意味で言うと、だから、ね、待機しなくちゃいけないと、担当のやつらは。
そう、だから、ああいう駅伝のテルプのシステムなんか、まあ、そもそもだから、それ狙って開発してるところがすごい少ないみたいで。
だってさ、そんなもの、今のやつだって、そのまま使えるだけだけどね、そん
な。だろう？でも、なんか、なんか、大層な、あれが来て、なんかやってるよ、見てると。で、いくらぐらい使ったら、ああ、もう結構いい値段っすね、みたいな感じだもん。
マジ？
うん。意外とあんだよ、意外とあんだよ、意外とテレビ局ってアナログだから。
ああ。
皆さん、意外とね、あの、IT 系とか弱いのよね。
ああ、ね。
うん、みんな。だから意外とね、ああ、こういう隙間あんのね、とかって思いながら見てたけどね。
まあ、今まで
大金、ね、今ね。
うん。
大金払って番組作るっていうのが基本やったから。
うん。
そのちっちゃいスモールビジネスでそういうのをやるっていうのを考える人があんまりいない
ね。まあそうだよね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
大金かけてやるかもやらんかどっちかしかなかったっていう感じなんでしょうね。
うんうんうん、だからまあそこだよねっていう感じだよね、なんか。まあそこを狙ってね、あのあれだな、君たちが引退するくらいまで頑張ってうちに来てもらうことはあれしようかな。
俺なんかもう目の前にあるよ、引退は。
で、いつ頃なの、引退考えてんの。会長とかになんないの。
なんないよ、多分。
会長とかは超楽なんじゃないの。そんなこともないの。
いやー、だってさ、どうかな。まあ、多分、その制度がね、
うん、
ないよ、あの、地方の方は。
まあ、ないわね。
東京の方はあるけどさ、
うんうんうん、
まあ、ないもん。
そうか。それはない。そうか。
代表権がある限りは同じですよね。
まあね。
格外どうなろうと。
まあね。そうだよね。だからまあね、もう本当50になっちゃったから、もうこの感じで50になっちゃったから好きなことやるしかねえなっていうところしかないよね。
その感じで俺なんか60になってんだから。
そうだよね。60だよね。悲しくなっちゃうよね。
本当悲しくなっちゃう。
そう
なんだ。体動かなくなるし。
そうなんだよね。本当そうだよね。とは思うね。だからまあ、そんな感じだな。だからまあ、あれだな。まあ、やっぱりもう大金はダメだし。ああ、もう二十歳の時にこの話聞きたかったなって東京で思ったわ。
いやいや、まだまだ言わないですって。
まあね。
もう一回、もう一回なんとかしないと。
もう一回なんかしないといけないね。
いやいや、山下さんはね、まだもうその大金手にできるポジションにいるじゃない。
いやいやいやいやいやいや。
また当てて。もう
自分が持つかどうかっていう話ですね。
あの、あれをもう旅行業界を牛耳って。
そこだよね。まあ自分が持つかどうかっていうところはあるわな、本当に。
自分が持つかどうかの問題ですよ。
そうだよね。旅行業界とか大変そうだもんね、なんか。
いやーね、クルーズ業界はね、 ヤクザが多いですからね。
やっぱそうなんだ。そんな
感じだよね。
うん、船業界はやっぱりね、本当に水物っていうか、まあ、まあ、日本はね、
うん、
日本国内は、もう言うても、あの、日本郵船と商船三井っていうもう超巨大企業が趣味でやってるみたいなやつだから、
うんうん
うん、
なんですけど、今やっぱりね、中国とかで言うと、なんていうんですか、その、アメリカの超巨大企業、が、まず、先鞭つけて、
うん、
で、この中国の、まあ、会社がやり出して、
うん、
だけど、どっちにしても、客船業界ってすごい、ヤクザって大変なんですけど、やっぱりすごい、なんていうんですかね、あの、浮き沈みが激しいんですよ、
ね。まあ、そうだろうね。うんうん。
まあ、投資もでかいしね。
そうなんですね。物がでかいんでね。だから、
そこを
どう乗り切っていくかですね、本当に。
そうだよね。で、まあ、マーケット的にも限られてるしね、言っても。
うん、言うてもそうなんですよ。言ってもそうなんですよ。
ねえ。って考えるとっていう感じはするよね。で、やっぱこれだけ豪華客船が、みたいなのって、うん、10年前じゃ考えられなかったもんね。
う
ん、
ブワーって伸びました
ね。うん。
だからそれだけあの世の中で世界的に裕福になっていってんだよね。
まあね。
だけどね、
うん。
けどそれ系のノウハウを持ってる人は日本にはいないので、それはありとあらゆる意味で、販売もそうやし、オペレーションもそうやし、
そうか。
日本にいないんですよ。
うん、うん。
いや、だからジャパネットだからはやっぱすごくて、
うん、
その MSC の船を使って売るっていう売り方を、うん、新しい売り方をしたのは彼らが初めてですからね。
すげえな。
テレビ使って、
うんうんうん、
ああやって売るっていう、うん、あれをもう本当に日本のクルーズ業界変えるんじゃないかっていうぐらいの勢いの、
うん、
やっぱり違うやり方なので。
切れ物いるんだね、中国はね。
うん。
うん、
やっぱり、その、そういう新しい風みたいなのが、クルーズ業界も全然吹かないんですね。
そうだろうね。
だからどんどん世界からは取り残されていって、
うん、
で、まあ日本国内にいる1万人ぐらいのクルーズに行くおじいさんばっかり相手にして、
うんうん、
まあ、ぐるぐるぐる回ってるだけっていう。うん、で、中国とかに入ったアメリカの会社とか、中国の会社とかは日本にどんどん来る、インバウンドとしてはあるけど、うんうん、じゃあ、日本の会社がやってるビジネスとして成立してるとこあるかってないんですよね。
うん、そうだろうね。
だから日本の会社で、その、まあ、旅行も、日本に来るんじゃない旅行売ってる会社ってほぼほぼうちしかないですから、少なくともクルーズに関してはうちしかないですから、
そうか。
アジアで勝負しようとしてるのは。
うんうんうん。
だから、まあね、日本のブランドっていうのは当然あるので、中国の人とかに言ったら、日本のサービスとか日本製のとかっていう、それで売っていける、クルーズの可能性があるのはうちしかないんですね、今のところ。
そうだね。
で、日本の会社は誰も物を持ってない。誰もそんな発想も、誰も持ってないです
よ。うん。
本当に持ってない。
そりゃやっぱ掘り当ててる感じするけどな
ぁ。ねぇ。
ねえ
いい感じなんだけどね。
だね。
掘り当ててる感じしますよ。掘り当ててる感じしますよ。
だろうね。
自分が持つかどうかだけです
よ。そうだよね。その最前線にいるわけだからね。そりゃ大変だよね、やっぱ。
億万長者出てよ。
そうだよ。そうなんだよ。
日本のっていうのは、こんだけインバウンドが流行ってて、うん、日本製、日本の旅行だったり、日本の旅行サービスだったりとかに出しての信頼感がここまで高まってるから。
うん。
で、言うてもクルーザーの、巨大なマーケットがやっぱりあるので、
うん、
アジアには、
うん。
それをやろうとする人は誰もいないですね。
そうか。
国誰もいないです。
いいじゃん。
本当だ
ね。それで一山出てさ、
うん、
その、
ロードレースのチームでもなかなか。
そう、ジャパングレースっていうチーム作ってさ、アジア走ろうよ。俺オーナーやるから。
なんで
俺 GM やるからさ、
そうなり。避難に対抗して。
おう、そうなりてえなって思うな、なんか。
でもさ、あれでしょ、ロードレースなんかチーム作るのなんてそんな金かかんないってことでしょ、
かかんないよ。アジアは、あれだからね、だから上位に入ってれば、要はアジア地区の、 ランキングの3位までに入っててれば勝手に招待してもらえるのよ。ほ
ん
で、旅費とかも全部向こう持ちなのよ。
おお、そう。
そう。そう、旅費、宿泊費とか向こう持ちだから。だからまあ。
選手とチーム。
そう、選手とチーム。まあ、機材は提供だろうから。って考えると、わけないんだよ。2000万くらいあれば回るんだよね。回る回る。うん、2000万も俺に預けてくれりゃ。
うちのこの会社が俺の自由にできるんだったら出せるのに。
そうなんだ。それぐらい俺に預けてくれりゃ、まあまあな選手呼んできてやるよ。
余裕で出せんだけどな。
うん。
そんなことしたら俺が飛ぶわ。
そうなんだよ。だからそういう選手を呼んでくる人脈もあるんだけどね。要は金持ちがいないんだよ。だから、
そうですね。日本のコンチネンタルって、ブリッチェンが2億とかって最大やって言ってましたよね。
うん、2億ぐらいだね。あれはもう、あれだからね、まあ、事務所構えて、要はその2億っつうのも、ジャパンカップの運営とかやるためにスタッフ抱えたり、社員抱えたりしてるから。
それもあるのか。
そうそうそうそうそう。だから、それもあるから、そう、チームだけだったら多分2000万、3000万ちょいぐらいあれば結構潤沢な方で回れるんじゃない？くらいな感じだよ。
マジです
か？マジマジ。だから、強い若いスペイン人なんか呼んできたら、月15万ぐらいで来るよ。
マジ？
マジマジ。
それ、本当に？
うん。
だ
から誰か一山当ててくれて俺に3000万くれればチーム作ってやんのにって思ってんだよ俺は。そういう余生を送りたいんだよ俺は。
そういうこと？
そう、そんなもんなんだよ。
そうですよね。けどそれぐらいじゃないけど、マンゼボとかもそんなんで走ってんのかな。そうなんだ。
そんなもん、そんなもんと思う。
そうね、
金持ちな、なってなぁ。
そう。で、特に、よく言うのが、要は、日本のチームと契約してたら、お金は必ず払ってもらえるじゃん。
はいはい。
それがでかいらしいよ。スペイン人が来る
って。逆に。え、そんな、いい加減なのに。
そうそうそうそう。ロードレース界の、そう、ロードレース界の下のチームって、それぐらい未払いがいっぱい起こるのよ。だから、うん、給料もらってないって選手は本当に多いよ。
いやー、
どうやって生きてんやろ、その人たちは。
それさ、なんつうの、それ、今時なの？
今時だ、そうなんだよ。そうでしょ？
時代錯誤もいいとこだな。
いいところでしょ？そんなもんだよ、
けど。そうか、プロコンのアシストとかって、年収300万とかそんなんな
の？あ、そんなもん。そんなもん、そんなもん、そんなもん、そんなもん。そんなもん。そんなもんだよ。うん。ただ、やっぱり、シーズン中に拘束時間も長いし、練習時間も長いから、で、まあ、飲み食いだけの金さえあれば、彼らは大丈夫なの
よ。いやいやいやいやいや、すげえな。
すごいでしょ。
結構、そんなもんなんでしょうね、多分ね。
そんなもん、そんなもん。経済希望から言ってもそんなもん。
うん。
びっくり。
そうだよ。
だって、ツール・ド・フランス走ってるチームの一番ちっちゃいとこなんか、年間予算何億とかでしょ、
うん、そんなもんだと思う。
世界最高のレースのですよ。
そうそうそう。
でも、それすごいね。だってさ、もう、やっぱり、普通で言うとサッカーにしろ何しろ、億はかかるじゃないですか。
うん。
ねえ。そんな安いんだわ。
そう。だから、世界のパキパキのトップチームで20億ぐらいあれば回るんだよ。多分。
おー。
うん。そう。もうそんな世界なのよ。だから本当、誰か2000万当てて俺に預けてくんねえかな。俺 GM やりたいんだよな、強いチーム作ってやるんだけどね。っ って思ってるよ。
そら、そら強い選手出てこうへんわと思うんだよね。その金額感じゃ優秀なアスリートは来ないっすよ。
うん、無理だよ。で、引退した後、挙句の果てには自転車屋だろう。
うん、
そら無理だよ、もうって思うよね。
うん、
厳しいね。
厳しいよ。だからむしろ。
今の勤めるぐらいしかないですもんね。
そうそう。
成功労働、サクセス労働は。
そう。そうだと思うよ。
ほらほら、だって、荒城さんとかの年収どのぐらいなんだろう。
ね、まあ、推測だよ。
うん。
1000万超えるかぐらいじゃないかな。
そんなか。
まあ、あくまでも推測だよ。
でも、うん、世界に。
1000万から2000万の間くらいだ。
そんなもの。多分そんなもの。
意外に夢ないね、そうなってくると。
ないでしょ、
うん、
で、それで頑張って優勝して賞金が70万だよ。でも、どこか。
泣きたくなる
だろ。泣きたくなるだろ。
で、その70万も分けなくな
る。そう。
そう。
そう。チームメイトとかと分けるのよ。
一人で勝つんじゃないですもん。
そう。
あら。
だからすべてが悪循環なのよ。で、それだけ収入が低いからシーズンオフに回るクリテリウムっていうその賞に出て、はいはい、そこで稼ぐのよ。
土砂回り
で稼いでいくのよ。で、それは土砂回りだから呼ばれるだけでお金もらえるのよ。出演料がもらえるから。
いや。
そういう構造なのよ。だからそこに何があるんだっていう話なのよ。だからあれだけなんかツールドフランスって言いながら、その経済的な状況を調べるやつすらいないんだよね。それでひたすらツールドフランス目指しますみたいなアホみたいなことをみんな言うのよ。何があるんだって思うよね、なんか。
あ、プロコンのチームって B リーグと同じぐらいじゃないかな、多分。
おー。
いや、プロコンチネンタルって、まあ、世界の2部なんですけど、
うん。
B リーグと同じぐらいじゃないですか、3億とか、それぐらいの規模感ですよね、多分。
B リーグの下の方のね、あれ。
あ、そうそう、B リーグの下の方とプロコンが同じぐらい。うん、だから、B リーグの上の方とプロコンの上の方が同じぐらいでござい
ます。うん、なんか
感じ。ちょうど B リーグと同じぐらいじゃないですかね。
うん。
ほう。
だから1試合の観客動員が1000人とか1500人のチームと同じぐらい。
ぐらいなんだよ。
ぐらいが、世界の2部ね。
うん。
それだもんね。日本でやっててもね。
ねえって思う
し。それ、プロリーグできねえよ、絶対に。
でしょ？だから、ね、だからさ、プロリーグを、まあ、ぶち上げるのはいいよ。そこに、だからなぜアイデアがないんだと、その、経済的な状況を鑑みて、例えば2チームほど中国のチームを入れるっていうだけで全然違うじゃない。
うん。
その未来に対するビジョンが。その発想すら、そう。その発想すらねえのかと、お前らにはって思っちゃうのよね。こっちから見ると。うん、そういうなんか局面で、なんかアーチが立派になりましたとか、バカじゃねえの、お前らって思っちゃうんだよ、こっちは。なんだろうねって感じだよ。だから
台湾と組んだらいいのに。
ねえ。
それこそ。
いや、俺もそう思う。うん、
ジャイアントあるし、
そう、
メリダもあるし。
そう。で、アジアにさ、軒並みやっぱスペイン人とかあの辺がガーって入ってきて、やっぱそういう傾向になってるから、アジアから強いライダーが昔ほどいないのよね、今。
うん。うん。
そしたら中国とか韓国とかで何チームかはそこと提携してみたいなことをやるだけで、全然違うじゃない、話が。
うん。
その発想すらないんだよね。もうダメダメなんだよ。
ああ、そうですね。アジアリーグにしちゃ、アジアツアーっていうか、アジアリーグにしちゃえばいいんですよ。
そう。だからそれを足がかりに、そう、10年後、20年後に、そのアジアのリーグ戦が可能になるようにとかであればいいんだよ。
うん。
で、その青写真のために、今日本ではこのぐらいの経済規模でこのぐらいの人数なんだけど、みたいなことやりゃ、立派なプレゼンテーションできんじゃんよって思うんだけど。
うん。
うん。 上がバカだからそういう発想もないのよ、もう。だからやっぱスポーツをビジネスとして考えられてないっていう、もうそこに尽きると思う、本当に。
もう、今あるもんにしがみついてますね。
そう。
本当に。
それで雪風さんみたいに腹くくって上のやつ全部首切っちゃって、俺もやめて、これで改革の先鞭としようっていう腹をくくるやつもいないのよ。だから自分、そう、自分は生き残りたいから、できる範囲の改革しかやんないから、結局改革にならないのよ。
そうなんだよ、そうなんだよ。結果的にね、今まで、ね、なんだろう、立ち上げた時はやっぱみんな志あるからね、いろいろ動くんですよ。ところがそのままずっとやってるからさ、10年、20年経っちゃうから、みんなね、やってる頃は30とか40代が、50、60、60越しちゃうわけだよ、そのままずっと居続けてるからね。
そう。
で、自分たちはね、あと下から来ると、やっぱり、やめてって言えないから皆さんお願いしますねって、やっぱり下は言っちゃうんだよね。ずっと溜まっちゃうのよ。
そう。
そういう人たちに。
そう。
そう、誰かがバッサリ切ってやんねえと。
そうなの。
って言いながらずっとやり続けてんだよね、あれね。そう。
だから、そこに、まあね、言い訳ばっかして、結局、何にも変わってねえじゃんっていうことを延々繰り返すのよ。
そうそう。それでなんか変えないとねって必ず言うんだよね。
そう。俺たちの代になったら変わるはずとか言うんだよね、そういうバカは。
だね、俺はね、あ、いいよいいよって言ってたの。ああ、若い奴らにやらせるんだったら、もうバッサリ切ってやると思う。
そうそう。そうなんだよ。そ
う。風呂入ってて、ちょっと待って、もう。
そういえば、橋本聖子は JOC の会長になるっていう噂があるんですけど。
やめなさいよ。そういうこと
そんなもんだよ。スポーツ用の長官はバサロだし、バカばっかだよ、ほんと。
JOC の会長、だから、やっぱ日本だ、あれですね、やっぱり、その、日本の、そういうシステムではなかなか無理ですね。そういうのに。
無理。
ね。
で、結局、やっぱそういう人物は主流に慣れてないよね。陸上の為末とかさ。ね。
そうですね。
フェンシングの太田さんはすごいんだよね、多分。
いやー、すごいよ。
ねえ、彼は多分相当すごいんだよな。
だから、あれって言ってたもん。フェンシングの国際連盟の、まずは今副会長だけど、その国際連盟の役員になるために、フェンシング界で初めて、俺に投票してくれってビラばらまいたらしいよ、太田さん。だから分かってんのよ。やっぱスポーツは政治だなってことも分かってるし、その中枢に入り込まないと改革はできないってことをよく分かってるのよね。
本当そうなのよ。
だ
から私もね、何言ってるかって、うちは圧力団体にならないとダメだって言ってんだけど、それはね、響かないんだよね。
そうそう。
リアクションって言うわけ、入ってるのが。リアクションだよ。これが仙台なのに。
200社もいるんですか？
なろうぜって俺なんか言ってんだけど。
そう。
それに乗ってこないんだよね。
そう。圧力団体にならないとダメなんだよね。結局やっぱそこなんだよって思うじゃん。
おかしいだろって、こんな税金払ってんのにさ、って、なんかうちらの何の言うもされてねえだろうって言ってんだけどね。それはねえと言われる。
そう。そういうのもあんだよ。
やってくるわ。
そういう言い訳ばっかなんだよってなるよね。
そうなんですよ、あれね。
だから、やっぱフェンシングの、だから、本当は彼なんかが IOC の会長になりゃいいのにね。
そうなのね。
年齢的にもちょうどいいだろう、それぐらいでって思うじゃん。
そう、あのぐらいの人たちやんねえとダメなの。
ねえ。
そんなね、60個したやつがなんか名誉職でやってんだからさ、そんなどうでもいいんだよね。
と思うよ。でも、橋本聖子とか最悪だよ。
いや、もうダメだって。まあ、頭は、だって、政治家やった人たちなんて頭ゴリゴリになってるから、もうダメだと思うよ。
だと思うね。
そんなオリンピックやるんですよ。それはやめてほしいな。それはやめてほしいな、ほんまに。
ねえ。
本当に恥ずかしい。
いや、来たらさ、断るぐらいの、あれをマインド持ってくれよって言いたくなるよね、ああいう人見ると。
うん。
何喜んでやってんだよ、こいつらと思うよね。
そう。だから、
ああいう人たち、自分が邪魔になってることは気づいてないんだよね。
そうだね。おいで、やっぱさ、本当に人として賢い人がやんないと無理だ。
そうなのよ。
うん。
うん。
だからスポーツ界もやっぱそういう人を遠ざけちゃう傾向にあるから。
なるほ
ど。うん。と思うね。いや、だからさ、ほんと橋本聖子がなるぐらいだったら修造でいいよね。なんか収まりがいいじゃない。
まあね。でも一生懸命やりそうだし。
そうそうそうそうそう。ほんで、バックには東方がいるわけだから。いろんな意味で収まりがいいじゃん、なんか。って思うんだよね。バサロより修造の方が良かったじゃんよ、この位置って思うんだけど。そうなんだよな、ってのあるよね。だから、まあ、政治もまともにできないし、お前に一体何の実績があるよっていう人じゃん。最悪だよね。
そうだね。
うん。だからまあ、でも日本的に名前が出てくるのが橋本聖子とか谷良子とかあのあたりだと思うよ。
うん、橋本聖子はなんかもう本格的に出てますよね。あの、武田会長がもう辞めるから。
そうか。
うん。橋本聖子は出てましたよ。
もう自転車側は辞めてくれんのかな。
ああ、辞めて
くれ。辞めざるを得なくなっていくよね、多分。
うん。
って思うね。
いや。
勘弁してくれよ。まあでも、いよいよ来年オリンピックだからね。どうなるんだろうね。できんのかよってなってんな、なんか。
いやね。
うん。大変そうだよ、なんか。
大変そうですよね、本当に。どこも大変そう。
だって本当、ねえ。
そしたら、どうすんだろうと思う。
思うよね。だって、本当、あの、だから車でまたさ、その、勉強しに行ったんだけどさ、帰るのにさ、首都高で車一台故障して、延々渋滞だもんね。
あ
これでさ、オリンピックやれんのとか思うよね。
オリンピックの期間中、東京に行っちゃダメですよね。
だよね、なんか。
うん、
大変だよなって思うね、なんか。
いやいやいやいや、でも俺なんか行かなせられを得ないんじゃない？どうなんだろう、これ止まるとこねえじゃん、よく考えたら。
いや、ないよないよ、無理だと思うよ。
ないないないない。ナイスナイスナイス。
はぁ。今もうほんとホテル代が軒並み上がってるからね、東京。
いや、めちゃくちゃ上がってるよ。
ねえ、すごいよね。
難しいね、6000で止まれたとこ、この間見たら1万7000になってる。
そうそうそうそう。だよ、本当に。
しかもさ、今みんなあのアパ方式になっちゃって、
うん、
もうあの、なんか、人気の、なんか今、少しでも、ね、重なってくるとすぐみんな高くするから
さ。あ、値段が上がっていくんですね。
うん。やめてよ、とかって言ってくるの。
1万7000円とかするんですか？
そうです。
ビジネスホテル？
うん。
東京？
うん。
へ
え。だから、俺が愛用してた新橋のボロボロのホテルも1万円ぐらい行ってたもんね。
そうそうそう。
マジっすか？
うん。
大浴場好きだからさ、なんだろう、ほら、道民とか行くわけですよ。
うん。
それね、秋葉原とか浅草とかね、ある時期になってね、なんか、多分外人さんが山ほど来るんですよ、あれ。
うん。
いきなり高くなってくるんですよ。
ああ、
そう。
まあな。
こら、そうだと思う。じゃあ、ちょっと止まれないじゃん、俺が。
うん。
そこパックリと。だから違うところに行かされて。
そうなんだよ。だから本当に、本当に冗談抜きで、もう下関からでも車で行って、車で寝た方が安くなる。
ああ、だって本当にホテルは高くなってくる、
うん、
急に高くなるから。まあ、京都なんか、アパホテルで3万だから、ね。
ええ
。京都でもそうなの。
うん。
まあ、京都はね。
大変だね。
京都ら、桜の時期と、紅葉の時期はね、
うん、
もう死ぬほど上がるのよ。
あ、そうか。 いやー、だから、だからもうハイエースは大活躍だよ。
盗まれないよ、みんな。
いや、だからあれなんだよ。あの、怖いから盗まれないように、あれなのよ。だから前の日の夜に、あの、何、新東名の静岡のあたり、駿河湾なんとかでインターチェンジ止まって、そっから都内まで1時間ぐらいで入れんのよ。だから、そこで風呂入って夜中の1時ぐらいにお台場に行くの。ほいで、大江戸温泉の駐車場が2000円なのよ。で、あそこはさすがに人がいっぱいいるから、取られないじゃん。だから、あっこ泊まって、朝起きて、あの、ゆりかもめで新橋まで出ていくのよ。
なるほど。
うん。そしたら2000円で済むから、ホテル代っちゅうか。
でも、大江戸温泉なんか泊まれるんですか？
泊まれるけど、大江戸温泉も泊まると高えのよ。
あ、そうなの？
高いよ、大江戸温泉って。
あ、そうなんだ、うん、なんかサウナ的なのかな？
4000 円とかね。
高くないっ
すね。
いや、高えよ。雑魚寝みたいな感じだよ。あの。
ああ、そうなんだ。
うん。
カプセルホテル系？
って言ってたかな。
カプセルもないでしょ。
そう。なんか休憩のついでに寝てるみたいな感じって言ってたかな。
そんな感じか。そう。
椅子が並んでるだけで。
そうそう。
ああ、そういうこと？
そうだよ。それだったら俺、車で寝てた方がもう、すべてが完備されてるから、はい、俺の車は。
快適か。
これ超快適なんだよ。
風呂だけですね。
そうそう。
あ、それだったらいいよね。大江戸中、そうか、大江戸もある物語の、そうか、駐車場、ベストじゃないですか。
ベストだよ。2000円だし。24時間で。
そりゃベストだわ。
完璧なんだよ。
あ、そんな、けどそんな高いんか、東京のホテルって。
そうだよ。
だから、今なんか、カプセルホテルができまくってるんですよね。
そうそう。
あの、ナインアワーズとかっていうのがすごい流行ってて。
うん、でもね、今カプセルホテルもね、下手すと5000ぐらい取れる。
そう。
うん、するする。
おじ、すぐ人がいっぱいになるから。本当に大変よ。今、東京。
住んでたらおかなかった、全然。
いや、だ
よ。東京のホテルに取ることはないから。
もう全然高いよ、今は。嫌になる。
すげえ大変。
そうか。
うん。だから、ものすごい偏僻なところに泊まって、1万円ぐらいなイメージかな。
うん、そんな感じね。
うん。
結構あの、駅からちょっと。
そう。
結構歩かれ
て。そう、歩いて15分とか、そういうところで1万円とかか、っていう感じだよね、軒並み。もう去年ぐらいからその傾向があったもん。だからオリンピック期間中ってえらいことになるよ、多分。
えらいことになるね。
うん。
5万とか言われるんじゃねえ、そのうち。
ねえ。大変だと思うよ、本当に。本当に。まあまあ、なんだかんだ言ってできちゃうんだろうけどね。
まあね。まあ、やるんやるんでしょうけど。通勤とかできへんやん。
あと思うね。
もう、大混乱やと思いますよ。
うん。
なもん。
みんなの、あれだよ、もうみんな休も
う。いや、その、まあまあ、その方がいいと思うね、本当に。
で、ほら、休まないと、ほら、国から怒られるしさ。
うん。
それこそ、オリンピックの期間は、期間はみんな、オリンピックが見たいから、見たいやろうからと思って、うちクルーズ入れてなかったんですよね。
うんうんうん、
その期間。船止めろって言ってもしくはホテル戦勝って言ってたんですけど、
うん、
逆に東京にいたくないっていう人がいっぱいいるやろうって言うんで、うん、クルーズ勝って言ってますもん、今。
ああ、そうだろうね。東京から出たい人は多いんじゃないかな、本当に。
うん。うん。絶対そうやと思う。
うん。
自分もいたくないもん。
だろうね。
うん。
で、
別に、オリンピック見に行くわけでもないし。
そうだよね。
そう。
で、この社会的には、まあ、オリンピックだし、長期休暇も良しとしようか、みたいな、流れには絶対なるだろうから。
うん、なるでしょうね。
うん。そりゃ、船動かした方がいいだろうね、多分ね。
そう、だから、 日本回るクルーゼロかって言ってます。
おお、いいじゃん。
急遽。そこに開けてる期間、逆に。うん。
それいいじゃん。ねえ。
ホテル専用かと思ってたんですけどね。
うんうんうん。
それもあるだね。
うん、大変なんですよ、あれがまた。うん、施設がいろいろ、下水処理の施設とかが大変なんですよ。すごい大変です。
ああ、そっか。トイレのあれがね。
そう、水はね、入れたらいいんですけどね、出すのが出せないんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、そういうことなんだ。動いてないとダメなんだ。
そう、
普通は。から出ないとダメでしょ、あれ。
そう、そうなんですよ。業界から出て、12マイルかなんか離れて、もちろん、全部きれいにするんですよ。きれいにしたやつを、うんうん、出すんですけど、うん、きれいにしたやつも出したらあかんのですよ、湾内は。
ああ、そういうことなんだ。へえ。
そう、そうすると、それを処理する機械を、機械というか処理せなあかんくて、
うんうん、
で、その処理するのは結局、その処理したやつを下水処理場に持っていかなあかんから、
うんうん、
ものすごい金かかるんですよ。ものすごい金かかるんですよ。
そういうことか。
それが最大の、できないポイント。
ああ、まあ絶対それだったら動かした方がいいやね。
どっかも動かしちゃった方がいいなっていう。
いや、意外とアジア系の人が一気に、あれしちゃうんじゃないの？オリンピックチラッとだけ見て、動いて、みたいな人も多いんじゃないのかね。すごいね。
意外とね、東京に住んでる人はもういいやってなってますよね。
だろうね。
いいかもしれないけど。
絶対立ち行かなくなると思うよ。少なくともやっぱ交通機関は偉いことになるの見え見えだもんね、なんか。いやって思うな。大変だ。まあ、家でテレビで見てるのが一番だね。やっぱそう考えると。
そうだね。
うん。
そう思うって思うな。ね。まあまあ、そういうことでですね。まあ、今月はこの辺にしてですね。来月はやれるかな。来月はまだ4月だからやれるね。
うん。はい。僕も大丈夫です。
そうだね。体しっかり、静養してだね。
はい。
まだしっかり戻らないといけないからねっていうことでですね。まあ、本当山本くんが一山当ててくれるのかよ。あれ
だ
から。
そ
うなんだよ。あれなんだよね。ミュール兄がね、あれなんだよ。ベトナムかなんかで薬用タイムまで一山当てる予定だったんだけど、それ諦めたんだよ、あいつ。だからもう一山当てるの山本くんしかいないんだよ、今。
もうね、ここまで来たら。
そうなんだよ。頼むよって感じだから。
コンチネンタルチームぐらいまでにはいけるように頑
張りましょう。そうだね、そうだね。
プロコンは難しいと思うけど。
まあ、プロコンはいいよ。コンチネンタルでいいよ、そこは。ね。まあまあ、そういうことでですね。今月はこの辺にしたいと思います。ということで、はい、お届けしたのは BJ と。
山本と。
雪風でした。
はい。じゃあまた来月です。来月は
特別。ありがとうございました。